いたいします、はい、じゃあ僕の第5位からいきましょう、はい、これは被ると思います、はい、白装リッジです。
いや、
これは被る、被らせゲーム
です
。いや、素晴らしいです。本当に素晴らしい。
いや、なんか、
素晴らしい。
そうでもなかったですか。そうか。
28ぐらい入りました。
そんなに低い28位。
戦場行くまでがもうなんか長すぎる
ってこと
だ。だ
からあれがメインですから。
まあそうそうなん
です
けど、
なんかでもそこも楽しかったですよ。
戦場だって半分ぐらい主役じゃないと出てこないんですか。
主役はあれっていう感じ。
しかもね、かなり脚色してて。
あ、そうなんだ。
すごい脚色量なん
で。しまくってると思いますよ。
マジで一番脚色されてるのは、沖縄が最初になくて、その前にあのフィリピンとか戦ってて2年ぐらいでもう勲章2個もらってるんで、みんなこの人がすごいのを認めている状態が始まって、
ね、嘘だろう。だってね、この映画だと戦場経験2日ですよね、
に見えるんです。2日行って帰ってきた
けど、
それであんな勲章もらって、
勲章もらって、
ちょっと待って、
2日しかやってないけど、まああれだけやればしょうがないかとは思ったんですけど、
すでに2年の戦場経験があり、
なんと
すでに勲章2つもらってるんですけど、みんながその協力的だったってこともね、全然重要なんですよ。
臆病者みたいな風に変なね、なんか宣伝とかそうなってますけど、うん、なんか。
あ、でも実際臆病者は言われた最初の頃、うんうん、そのフィリピン戦じゃそんなに活躍じゃないんで、まあ
ね、そうだから最初ね、そう、要はすごいクリスチャンなんですよね。敬虔なクリスチャンで、主人公が、私は戦場には行きたいですけど銃は撃ちませんって宣言したもんだから、訓練でももうみんなにはぶられちゃって、
ボコボコに攻められた
んですよ。リンチにも合うし、
コメディ版のあれ、ね、
上官にはやめちまえってすっごい言われるし、すっごい苦労するんですよ。あのあいつですよ、沈黙の人ですよね。
え、
アンドリュー・ガーフィール。
アンドリュー・ガーフィール。はいはいはい、はい。サイレンス。
そう、サイレンス、沈黙の。だからつなげてみると、同じ敬虔なクリスチャン役で、なんですけど、
まあ、いじめられて、
そうで、それで俺も思ってたんですよ、
ドリームホームもそうでした
もんね。あんだけそんな戦場でわがままを許していいのかよって思いながら見てたら、もう戦場ではもう誰にもできないぐらい勇敢に味方を助ける行為をして、それはね、自分が間違ってたってね、とっても感動したんですよ。認めまくるんですよね。そう、まあ、周りの戦友たちもね、あいつはとんでもないやつだっつって、そういう素晴らしい映画だったんですけど、お二人からこれほど支持を集めないとは。
いやいやいや、映画としてはいいんですよ。脚色が、脚色はだと映画の脚色しているので、なんていうんですかね、映画として面白いっていうことと、実話でやってしまってるからどう言っていいか、こう、
なるほど、
複雑な気持ちになる。
詳しいの冷める。
で、まあまあ、アメリカ映画が悪いんですけど、舞台は前田コーチっていう沖縄戦なんです
よ、まあね。そう、沖縄戦だから、日本人が敵として、もうガンガン殺されるし、
でしかも日本人のやり方が汚いみたいなシーンがちょっとあるんですよ。
そう。
ただその時に、やってアメリカがやったことは、6万人ぐらいの普通の住民殺してるので
。うん、特にね、
それは日本人汚くなるわけが恐ろしくなるわけですよ。何しろ白人、普通に住居地帯にさ、ですね、艦砲とかぶち込んで死にまくってた後に、うん、まあなんとか戦うために塹壕、地下塹壕掘りまくって、うん、昼間隠れて敵が出てきたらうわーっと地下が出てくるっていう超ゲリラ戦をぶち込む、要するに、まあこの後ベトナムでやるような方法を日本軍は人力でひたすらやりまくるっていう、うん、なんであのアメリカ軍が違う戦法を取る、全然解放射器で発動して地下に炎をぶち込んで殺しまくるみたいなことをやって勝った戦いなので、
日本人がね、敵として描かれてるけど、もう日本人がもう鬼みたいに恐ろしくて、日本人としてはね、ちょっと誇らしい気持ちになりました。
心霊ドライになっちゃいますね。
でもちょっと卑怯なシーンがあるのは、まあ、実は2シーンぐらいなもんで、
うん、そうありましたね、
またもや白旗を掲げてって、
あ、
はい、手榴弾投げ込んだりとか、
う
ん、
あれも上等したじゃないですか。
いや、まあ一応やってはいけないです
よ。まあまあまあ。
だからやったんだろうなと思って
。お互い様だと思
って。医療兵でしたっけ、何でしたっけ、
衛生兵
です。衛生兵を腕章つけてると、はい、特に狙われるから外せって
なってる。本当にやっちゃいけないです。衛生兵は狙ってはいけないっていうルールがあるのに、衛生兵は狙われるからっていうから外せっていうか、日本人はですね、実はあんまりその
手段を選んでない。
選べない。なぜならばあかに。気をつけないと、何しろ艦砲が来て住民やられてるので、うん、沖縄戦では。
そう。
恐ろしいですね。向こうやられた時、確かね、数千、1万人ぐらい、え？もっとか、もうちょっと少ないか。かなり死んではいるんですよ、アメリカ軍。うん、ここで一番多分、陸上戦で一番死んでるんですけど、アメリカ軍が。その 4倍か5倍住民が死んでるので、うん、日本人としてはいやそれは卑怯な手も使ってでも減らさんとってなるのは、まあ、ちょっと当然感があるのは、うん、日本人だからしょうがない。
米軍がね本気で震え上がってるからね、気持ちが良かったですよ。
たださっきの実はメルギウスの方が超右翼なので軍人に対する尊敬度は全然高いんです。だから日本人と卑怯なシーンって言ってるのはアメリカ軍がやったことは書かなかっただけで、うん、日本軍人は実はかっこよく、かなりかっこよく書いてて、
そうい
わゆるような、お前らみたいなカットほとんどなく、うん、ちゃんと、お前貴様みたいな、ちゃんと日本語もきっちりしてるし、ね、スタントのリスト見ると日本人かなり入れてて、かなり、確か沖縄人みたいな人もわざわざ入れたりとかして、すごい敬、すごく尊敬度が高いのがわかる。あと多分、日本映画でも世界の映画でも多分一番綺麗な切腹シーンがあります。
あ
んな綺麗な切腹シーン
があれはかっこよかったですね。
あんな綺麗な切腹シーン見たのは多分2回か3回ぐらいです
。あれかったですね、はい、
美しいで す, です、ね、はい、全然普通のおっちゃんが切腹しているのは解釈するシーンもあるんですけど、
急に出てきましたからね、うん、こいつ誰だって感じなんでちょっとそこはあれでしたけどね、うんうん、
まあ、一応最初にあの時に1回逃げる時にい
たって、ね、
日本人あの人格がないキャラクターだ、ほとんど。でも切腹シーンに関しては宗教儀式として捉えて、こんな美しい切腹シーンはないだろうというか美しい。
宗教儀式として捉えてるんだ。
らしいです。
日本人は宗教儀式として捉えてないですよね。
捉えてないですよ。捉えてないですから多分綺麗にあんま撮らないんですけど。多分一番さ見た中
で指導として描きますよね。
凄まじく綺麗な切腹シーンが、
ね、沖縄戦の、まあ、映画では、まあ、
綺麗な切腹シーン見たいのかって言われたらまた違う話
でしょ、映画じゃないですけど、あっちのワーワーでやったらザ・パシフィックっていうですね、太平洋戦争のドラマ、あっちの方がなんか面白かったですね。
ここにもあります、白
鳥ですよね、あれもなんか後半の沖縄戦のシーンが
ちょっと、
ね、制作後半だからプライベートラインみたいな感じの形勢作った、
あとバンドブラザーズの
次の、はい、ね、日本軍が出てくるのだったら硫黄島からの手紙がもっと好きですよ、
ね、うん、あれも前後でやってくるというか両方とも書きますからね、
まず白鳥は素晴らしいのはさっき言った前半が素晴らしくて、はい、あの映画にしようって脚本家がすごく気にしてるので、うん、要するにさっき言った武器銃を持っちゃいけないって覚悟を決めた主人公の描き方どうするかって時に二面性として書いたんですよ。要するにレンがね友達のことを一回殴って殺しかけてるシーン、
兄弟
の時ですね、あ、そうね、弟を殴って、殺しかけたりシーンがあった時に、うん、その後のちゃんとシーンでその車が事故って、あの、修理したら車がガスンと外れてしまって、お腹に乗った人を助けるのに、レンガを使って運ぶみたいに、一つの道具には二面、二つの面があるんだっていうのを、結構丁寧に何回
も。ベルトもそうですよね。
ベルトだったり、
お父さんからベルトでバシバシ殴られて、でもそのベルトでまたこう止血するとか。
そうしたみたいに、ちゃんと映画としての、この面があったらこの面が起こるんだよ。さっき軍隊にはこの面があったらこの面もあるんだよ。とせね、さっき言った、フルメタルジャケットみたいにすごいいじめられてるシーンがあったかと思うけど、いじめられたらこそ逆にすごい絆が強くなったシーンもあったりして、
そんなのね全く気づきません、ね、
結構丁寧にやってましたよ。
割とあのレンガは分かりやすかったですよ、なんか、あからさまとの、
あからさまぐらいに、
まあ、レンガやりすぎじゃないかっていうぐらい気づいたけど、その助けるときに使ってたっけなって今思い出せない
ですね、は
い、
車浮かすために
わざわざレンガ入れてますからね、はい、その後ベルトも同じようにベルト
を使
って、そういうシーンが実は細かく隠してあって、結構だから、うん、宗教の見方、
ベルトで止血は普通するだろうぐらいに
思ってましたけど、まあまあ、でもその前にベルトでバズは当たるかどうか
ってお父さんは良かったですけどね、
まあ、お父さんがねアル中ってかわいそうなんですよ ね
役者の方がヒーゴビームでしたね、
トミー・ジョーンズかと思ってましたよ、
マトリックスの時の、はい、エージェント・スミスのね、
おっちゃんがいわゆるさっきそれも二面ですごく厳しいけどうまくいってないお父さんが、うんうんうん、子供のしつけですごいひどいことをしちゃうけど、うんうん、その息子のピンチに助けに来る、
あれでね古い軍服を着ていくところがね、
ああよかったですね、第一次大戦の
ところ、
はい、
軍人の悪いところといいところってみたいにさっき言った人間のいいところ悪いところ物がただの道具だって使い方で変わるよみたいなことをすごく、だからさっき前半がさっき言ったあの戦争行くまで後半ずっと戦場40分間ずっと戦闘ですから、のちゃんと前後も意味を、
もうちょっと戦場のシーンを見たかったか
ってなっちゃう、
ってなっちゃう、僕なんかね、僕なんかやっぱりそう、やっぱり
でもね、そんなこと言ったらプライベートライアンだって、はい、冒頭すごいけど、後半もうダラダラダラダラするじゃないですか、
あでもまあ要所要所で一応
ちゃんと戦闘がある、そういう話ですか、それはそれが嫌になったかもしれないですから、そういう
ちょっとそうか
それを言ってしまった、
だから冒頭のテンションも後半にもくれよって思いましたよ、
だから実はフルメタルジャケットそっくりですよ、フルメタルジャケットだから訓練シーンが半分、
ね、
完全本第一部第二部ですからね、あれは本当に
宗教的に戦で軍人を捉えた フルメタルジャケットだと思うと、すごくよくできてます。
なるほど。
ただ、ほんで実話と違いすぎるところをどう埋めていいかがわからない、
じゃあ、フィクションだと思ってみるといいのかもしれないですね。さあ、それでは後藤さんの第5位は果たして被るでしょうか。
これは被ないじゃない。
なんで被らないです
か。カントリーサンデー、ミラボラシの賛美歌。
聞いたことない。叩きました。
なんだそれ。
これはですね、結構前からこのラジオで話してるんですけど、はい、横浜にある日本一客席が少ないと言われるシネマノビチェントっていう、まあ映画館がありまして、はい、でそこの館主の人が個人的に映画を輸入して自社配給するっていう活動が行われてるんです。でその3本目がこれですね。なんだか昔の映画です。アーネスト・ボーグナインが出てる70年代の映画 で日本ではテレビではやったことあるんですけど劇場ではやってなくて、それが、まあ、今年初公開って感じで、
なん
で
一応、まあ、ある意味金沢映画祭みたいな一人でやってるんですね。
で内容も本当にもろ金沢映画祭好みの内容で、まあ、簡単に言ってしまうと、まあ、田舎の方でアーネスト・ボーグナインが一人で住んで妻を亡くした、まあ、おっさんなんですよ、うん。でその娘がいて、でなんかそのある時近くでこの強盗事件があって、うん、ギャングがこう逃げてくるんですよ、うん。でなんですけど、まあ、そのギャングがちょっとこう一つ離れたところにアーネスト・ボーグナインが住んでるんで、その家乗っ取ろうみたいな思うんですけど、うん、逆に返り討ちになって簡単にやられちゃうんですよ、うん。だからよくあるあれです、舐めてたやつが実は超強かった、元軍人だった系の映画みたいな感じなんですね、うん。でそこで終わらないんですよ。でその後にこのおっさんが、このさんもある意味ちょっと宗教気違いみたいなところがあって、うん、でこんなくしだらないこいつらを殺すだけじゃダメだと、こいつらに教育してやらないといけないんだよなって、殺さないで、かといって警察にも突き出さないで、地下室に監禁して、うん、で、なんかこう、教育をして、なんか真人間にしようとするんですよ。で、娘が、なんていうの、そんなの警察電話したらいいじゃないって、いや、ダメだっていうふうに、うん、まあまあダメだっていう、こいつらに本当に悪いことっていうのを教えてやらなきゃならないってなって、で、きつくなのは、いったその娘がちょっとかわいそうだなっていうふうに思って、うん、だから手錠がなんか外しちゃうんですよ、うん。で、娘がその強盗な人にレイプされそうになるんですよ。うん、で、アーネスト・ボーグナインがそれ知ってるのに気づいてじーって見てるんですよ。で、本当にもうレイプされ、入れられるってなったところで助けに行って、で、娘に対して、なんか分かったろ、こういうひどいやつだからっていうふうに言って、娘にひどいやつだと思わせるためにわざと襲わせるっていう。
ひどい。
完全におかしいんですよ。
こんなトラウマを残してるんですよ。
完全に年狂ってるんですよ。でそんな主張なマニアックな映画をわざわざ昼間を輸入して、わざわざ字幕をつけて、わざわざ自分のところやってるっていうような。
すごいですね。
まあ、これもさっきのケイト・プレイズ・クリス・メインで、まあ、活動に対しての。
お客さんは入ってましたか。
2人でしたね。
アーネスト・ボーグナインファンがどれぐらい来るか
って。ねえ。結構ね、アーネスト・ボーグナインいい泣きの演技をして。
シャグリーの帝王と同時上映とかできないんですかね。
あ、もうそういうのあったらいいですね。うん、でこれがしかもその金沢映画祭っていう結構そういう映画ばっかやってるんで映画祭があるんですけど、で9月に今回今年の金沢映画祭っていうのが、うん、結構なんか7、8、9、10っていう風に月替わりでいろんなところでやるんですよ、うん。で9月に北九州でやるやつこれかかるんですよ、出張上映みたいな
感じで9月に入ってるから、
そうです、はい、
大事ですよね、そういうこと、うん。
でなんですけど、別に、で、ちなみに、まあ、自主配給なんで、配給権とかあるんですけど、約1年あるんですって。で、そして5月か6月から始まってるんで、来年の5月か6月からもうずっとやってるんですよ。
へぇ、
まあ、もちろん、やらない日もありますけど、1日1回とかだったりしますけど、やったとしても。
横浜入れ
る、横浜行きます、行きます、はい、横浜。横浜の、ただ、横浜駅からさらに隣の戸部駅からさらに歩いて20分ぐらい行くっていう。ちょ
っと、
はい、わかりづらいところなんですけど。
そうなんだ。
だって普通の店ですもんね、
そうそうそう。なんか床屋みたいなところ、なんとかかって映画館かっていうところなんですけど、いやでも映画自体もね、素晴らしかったですね。なんでちょっとこれは、でもちろんソフト化もまあされないでしょうから、なんでもうこの1年後には多分まあ見られなく、基本多分見られなくなるであろうって作品なんで、まあ、せっかくもつね、その関東圏に住んでらっしゃる方はぜひ、
そうですね、
ぜひぜひぜひって感じです。
はい、
はい、
まあ、かぶりようのない映画でした。果たして石巻監督の第5位は
かぶってるんですか。
かぶるんじゃないでしょうかね。
私はダニエル・ブレイク
を。かぶらなかった。
かぶらなかった。
見たけど、ね、そこそこぐらいだ
った。これ5位ですか。人生タクシーの上
だ
と
思う。だからこれはもうね、主張ですよ、さっきの。
剣道地
で、歴自体はまあ、あるでしょ。剣道地ってイギリスのトップか、まあ、アイルランドですけど、うん、トップ監督がいるわけですね、もう。
僕ね、あれですよ、漫画家の、なんて、名前がちょっと急に出なくなっちゃった、アックスで。手塚さんの申請書を取った。
ああ、はいはい。
何さんでしたっけ、
そうそうそう、
何ボーイ
とかの、
そうそうそう、
ああ島
虎、島虎さんに日本の堅牢地って僕言われたんですよ。
ああすごい。
でもね、堅牢地監督の映画何本か見ててもあんまピンとこなかった。
まあ重い、本当に日常にあったことをきっちり描く人なので、まあ唯一見やすいとしたら麦の方を揺らす風なんて面白いです、歴史劇ですから。
この前のあの戦場のやつ見ましたよ。
この前とかこの人引退してたんだよ。
あれ
引退ですけど、あれ別の2年ぐらいなかったんですけど。
そっか。
一応これ引退をしたんですね。もうさすがに若い人が撮った方がいいよっつって、自分の映画界だと賞とか撮ってしまうんで、うんうん、あと年元だし、あの映画界がおかしいっていうのを抗議も含めて引退をしたんですが、イギリス自体が恐ろしい今介護に対してとかの恐ろしい政策を打ち込んでるんですね。要するに本当は権利を主張すればできるはずなのに、権利を主張するための申請書を出しなさいっていうことをやってやらせないようにして、うん、本当に申請してから半年後にやっと申請する許可を出すみたいな、
うん、なんか情弱いじめみたいな
のことを普通に今政策としてやってるんですよ、ね、イギリスが。でそれに本当に腹を立てて、うん、引退撤回、この映画を撮るって撮った映画
なんだ。
私はダニエル・ブレイクは
大工なんですよね、主人公が。
しかも60歳超えたぐらいの、うん、まあ、まだ働ける大工さんなんですが、うん、まあ、ちょっと事故、仕事中の事故で足を怪我したんで仕事ができなくなって、ほんで殺す場所のさっきのに、じゃあ弱った障害者で老人だから、助けてくれよっていう主張ではなくて、俺はイギリスでちゃんと働いて40年間以上働いてちゃんと年金を入れて保険を払って税金を払ってきたんだから、政策が言ってきたように、うん、国には俺がやってきたことに対してちゃんとお金を払う義務があるはずだって言うんですよ。俺は助けが欲しいと言ってるんじゃない、うん、俺が今までやってきたことに対する報酬に対する権利をちゃんと行使しなさいって国に言う話なんです、ほとんど、うん。だから全然弱気もなく、この人はすごく人が良くて苦しんでる状態にもかかわらず、あのもっと困ってる家族助けたりとか、
死んでるマザー、
しかもこの抗議するんですけど、正しいこの辺の素晴らしいのは、あのコンピューターでなきゃ申請できませんよって普通に言われるんですよ、うん、まず市役所に、じゃあ頑張るっつって図書館に行って、そこにいる若者に教えてくれっつって、ちゃんとコンピューター教わって6時間かけて申請書を打ち込んで、うん、なんかこの家からのじゃないとできないらしいよって言われて、なんだぞっつって怒って、こうどねこむじゃないですか、もう関係なくまた知り合いの、うん、なんかちょっと悪いことしているあのコンピューターにちょっと詳しそうな黒人の知り合いのとこ頼みに行って、うん、そうどうやらここで申請できなかったんだけど、お前申請できるかって頼んで、申請書もう一回ちゃんとやって、だから国が やれって言ってることをちゃんとやるんです。いちいちちゃんと丁寧に一個一個やる、よくなるとお前ことができるわけないだろうとか怒りそうなものをちょっと言いますけど、なんでコンピューターしか用意してないの、おかしいだろ、俺来たんだから書類くれよっていうのに、うん、コンピューターしかできないんですよ管理するためにとか言ったら、分かった、じゃあコンピューターだなって、コンピューターがきっちりやるっていうシーンを全くどれも省かん、さっきの省略の美学がゼロで、うん、やれって言われたことをちゃんとやって6時間やったけどなんでできないんだみたいなことをきっちりいじいてるから、笑ってしまうんだけど悲しくなるんです。別に老人が6時間頑張ってもできないことをなんで老人のための詳細としてやらせてんだろうって疑問に思わせる。しかもそれでできないから怒るとかやらないで、ちゃんとまた知り合いのとこ頼みにコンピューター打ってもらって、ちゃんと申請する。で、行ったら、あ、受け付けましたよ。で、受け付けたんですが、受け付けるっていうことを、あの、ちゃんと、されたためには一回あなたのところに電話がかかってきますから、その電話がかかってきた番号を持って受け付けられましたって私のところに行ってきなさいって言われるので、そんな電話いつかかってくるんだ、いやかかってきてからです、いつなんだっていうことをまた言ってまた揉め始めるっていう、いや待つのかって待つんだなってまた待つっていうよう、ね、に要するに国がちゃんと言ったんだから、そのことを守ったらちゃんとやってくれるんだろうっていうのをちゃんとやるんです、このおじいさん、うん、でもさっき言った国自体おかしな政策をやってるから守ってもできないっていうことに対して後輩声を上げていくっていう感じで、この省略を全くしない映画の凄さを、なのに飽きないですね、映画としてやっぱり、うん、そこが大事なんですよ、そのね、主張が正しくても飽きたら映画としてやっぱ辛いんですよ、お勉強映画を見せられる、
見ちゃいますから
ねこの人ダニエル・ブレイクさんやってる、あの名前忘れましたけど、トム・なんとかさんは元今もコメディアンでイギリスでちゃんと活躍してる、実は若いんですよ、40何歳で60不敬役をやってて、
そうなんだ、
だから要するに一個一個の怒り方とかがいろいろ、イギリスのコメディって実はスケッチっていわれる すごくよく見るよね。たまにあの伊勢岡田さんがやるようなそこの場にいる人を丁寧に真似て笑いを取るみたいなこともあるので、それをしっかりやってすごく頑固な真面目なイギリス人のおじいちゃんをちゃんとやっているんで、なんか笑っちゃう、いるよなこういう人って思いながら笑ってしまう、うまさがあって怒ってるけどなんかニヤニヤしてしまう、ね、
うんうん、
それがちゃんとですけど映画として面白いんです、うん、まあ、ケンリーチはそれを映画を撮るのがすごいんですけど、なんで要するに引退撤回してまで言いたいことがあるから撮った映画がちゃんと娯楽作になってるすごさを、
うんうん、
いかに日本の今の巨匠に言いたいかと。
はあ、山田洋次ですか。
ね、山田さんはだから逆にすごい褒めてます。リメイクめちゃくちゃ褒めてますから、ね、しかも娯楽映画撮ってますから言えない、
さあそういうわけ で,、ね、ううわけで続いていきましょう、はい、次はかぶるかな。
逆にあえてね、かぶらなかった
ね。だから3人いるんですから
。ブラッドファーザーです。
これ僕これ上に入って
ます。あ、そうですか。はい、じゃあ続いて、じゃあ
4位なんですか。
僕4位です。1
位かと思って
ました。いやー1位って、もう1位から4位
じゃない。だって手手もね、まあそうですけど。
4位じゃないか。
父親。
うんうんうん。はい、まあ完全にね、
メルギブツ
ではあるんですけど。
ああ、なるほど。
じゃあ。後藤さんの第4位なんでしょう。
はい、これはこれじゃないですか。リベンジリスト。
それも入りますよ。
リベンジリスト。なんかあんまり評判悪かったからスルーしちゃいましたよ。
あ、これニコラスケイジです。ジョン・トラボルタ。
はい。
うん。曲がる。
今もやってんじゃないかな。
今ちょうどやってます、
ね。そう、まあやるか終わるかぐらい、
ね。見た方がいいんですかね。
いや、見なくていいです。
あ、そうなの？
これはですね、とにかくもう90年代、これ監督はチャック・ラッセルっていうですね、はいはい、イレイザーとか撮ってたような、90年代の方に活躍した
でしょ。名前がチャック・ラッセルで、はい、アメリカ人っぽいですけど、実は北欧の人で、すごいクローズ。
シュワルツネッガーのイレイザー。
本当に90年代アクションのもう匂いしかしないんですよ、うん。だからとても今の映画とは思えないっていうね。逆に奇跡ですね。狙ってやってんのか、こういう映画しか作れないのか、多分そっちからだと思うんですよ。
そのせいで落ちたったんです
か。いつなんか途中でなんかゴールデン洋画劇場でなんか、ね、キャッチが入って CM に入るんじゃないかみたいな、最後いつ高嶋忠夫さんが出てくるんじゃないかってぐらいの本当に90年代テイストが炸裂してですね、逆にすごいなっていうと、それが懐かしくてですね、いやこんなの今ね映画作れるんだっていう、うん、もう奇跡ですね。作ろうと思っても絶対作れないっていうのは、はい、もう何が90年代なのかっていう説明は難しいんですけど、うん、雑なところとか緩いところとか、うん、その割には無駄になんかあの、ね、お金がかかって変にこうディテールに凝って過剰な暴力性があってみたいな、でも実際中身は何にもないっていうのは、はい、
あ、
その辺はね素晴らしかったですね。
90年代生きてこないと全く出ない
かも、全く、はい、今90年代映画見ても全く何ピンとこないと思うんですけど、うん、はい、例えば90年代テイストが炸裂だって
同じですけど、ね、ブラッドファーザーも似たような
もんです
よ、
まあ、
そうなるとですね。
適当な映画でしたね、本当にこれは。でもこれをシネマートの、シネマート新宿のシネマート1っていうでかいスクリーンで見たんですよ、はい、いや最高でしたね。本当にもうそれだけです、もうとにかく僕が見たのは。あ、ただあれなんですよ、やっぱり今の映画なんで、そのなんか ツイッターとか LINE みたいなのが出てくるんです、 SNS 使ってるのが、うん、でそれやるために僕一番、まあ、これに限らずなんですけど、あの SNS を映画でやった時に実際にログみたいなのが画面ピョコンって出てくるのあるじゃないですか、
う
ん、あれがやっぱり未だに馴染めないっていうか、うん、なんだこれって感じで、
ね、冷めますよね。
コメディとかだったらギリギリなんとかあれなんですけど、うん、普通の映画とかであれをピョコンってやったりログ
を、ね、
画面でそのまま出すっていうのはやっぱり日本の映画でもそうです
けど、ね、SNS を映画でちゃんと見事に描いたのって、ま、未だ見てない気がする。
一本もないです、
うん、あります、あります。
あ、なんですか？
パーソナルショッパー。
あ、知らない。
あれまだ見てないんですよ。
パーソナルショッパーは、はい、リステン・スチュワートってアメリカが、あのオリビア・サイアスで撮った映画ですけど、
うん、え、そうなんですか？ちゃんとやってる、成功してるんですか？
何かというと、さっき言ったように全く横で文字が出ることはほぼ、まあ、ちょっとありますけど、はい、ほぼなく、うん、ずっと画面です。恐ろしい。
あ、ちゃん実際のその
こういうだって
スマホ自体の映してるっていう。
ジョークでクリステン・スチュワート、オリビア・サイアスがインタビューで言ったのが、クリステン・スチュワートと共演がクリステン・スチュワートの親指って言ったぐらい、ずっと親指で。やってるシーン
見えるんですか？まあ、日本は字幕が出るかもしれないです
けど、ね、これで字幕した日本語は字幕が
出る。あ、その言語としては見えるんですか？見てる人
これで
ちゃんと。
あ、見ます。これでこの状態でずっとやってるので、わざわざ古い映画の撮り方をしたいんだと思
って、うん、ちゃんとやんないとやっぱりそのまんま出すとかもう興ざめするんですよね、
う
ん、
そうなんですよね。
アニメだったらいいですけど、実写でやっぱそれやダメでしょ。
電車で移動する十何分間のシーンがずっとこれです。何もドラマ起きないのと、ほぼ途中で分かったりとかもちろん飽きないようにしてますけど、はい、ずっとこれやってる、ずっとこの中だけで始めるとか。
それは
俺映画見に来たのになんかずっと文字読んでるなって。
でも面白いんですよね。
そのシーンはその後とその途中で後で引っ掛けてるんで、はい、サスペンスですから。しかも知らないとそれやってますから。
あ、なんかいい
ちゃんと面白い。
デストラクションベイビーズでもなんか途中でその SNS の画面がバーって出てくるとか、あれ一気に引いても帰ろうかなと思ったんですけど、だからもうね、またせよ リミリストもだって絶対監督何も考えてないから、監督が品種が誰かであるか知らないですけど、うん、あの SNS とかあのトラボルとかやるんですよ。そしたら画面がシュッて出てピョコンって出て、うん、うわーっていう、うん、うわーなんですけど、やっぱそれを含めてなんかこう、ね、いいもん見たなみたいな。
今後でロロさんもいろんな試行錯誤中なんです今。
そうですね、
ちょっと今風に俺もちょっと、若者風にやっても SNS 取り入れようみたいな。
なるんです、しょうがないです、
はい、だからもうこれ4位ってのもおかしい話なんですけど、
ただ
やっぱりその多幸感ですよね、うん、見てて、あ、うん、ここいいなみたいな、この映画を見てるその状況自体を含めて楽しむみたいな、
映画館に行く意味ですね。
そうですね、そういった意味で、そういった意味では4位と言っても別に嘘ではない、
はい、
そういった映画でございます。
さあ、それでは菱沼監督の第4位をお願いします。
第4位はですね、これももう被ってもいいはずだけど、多分このチームだと被らない。
なるほど。
ムーンライト
は。ムーンライトはね。
見に行かなかった
ですもん。だってアカデミー賞ですよ。作品賞ですよ。あなた方。あなた方。
星 3.5 でしたよ。
ララランドは見に行きましたよ。面白かったけど。
ララランドは星4ですよ。
もう忘れましたよ。取りかけたって。
ララランドの方がすごいのは、あの、何がすごいって、色彩で映画を作れるっていうことを久しぶりにちゃんとやって、ちゃんとやってるんです。他の映画もやってますけど、
そんなに色彩あんま気にならなかったような気がするな。
全部完全に後から色付けな、カラボリストをちゃんと入れて全部色変えてて、もう黒人を多分銀色で撮ったのは多分初めてと言われて、黒人の肌は全部銀を一回入れてるので、全部光ってます。綺麗に銀に色が出るようにしてて、まあ昼間はさすがに光らせますけど、夜のシーンはちゃんと一回入れた後銀を入れ直すと作業、ほとんど色はもうオリジナルの色はほぼ残ってない状態ですけど、それに気づく人はほとんどいないと言われ、多分21世紀の色で映画を作った。初めての映画と言ってもいい、うん、21世紀の映画の色っていうのを多分作った、うん、向こうでも評価が黒人をここまで美しく撮ったら今歴史上初めてだろうっていうふうに評価があったんだから、作品賞を取ったのは実は作品内容ではなくて、うん、黒人を美しく撮るっていうことに対して、うん、ちゃんとしかも黒人の芸の話っていう細かい話の中で、うん、別に彼がもともと監督がジョン・バーキンって人がね、バリー・バーキンスかの人は、あのウォンカーワイの大ファンなんですよ。
へぇ、
超ウォンカーワイの大ファンなんで、いかにウォンカーワイの美しい絵を黒人でやるのかっていうことに苦心しているので、
クーリンチェのウォンカーワイ。
あ、いや、違う、
ウォンカーワイは
あの、ブエノスアイレス。
あ、そっかそっか。
ブエノスアイレスのそっくりな方
も。ウォンカーワイは恋する惑星。
あ、はい、そうです。
火曜年賀とかもそっくりな方とかも山ほどあり、しかも編集までそっくりにしてるところもあり、向こうでは検証サイトで今度はそっくりで同じでしょみたいなのが山ほどあるぐらい。ほんで、すごいのは、そのカメラで、とりあえず、上にいたのはクリストファー・ドイルという超天才カメラマンがいて、やったことだったら、トム・ピンピンだったりとか、天才カメラマンがついたんですよ、ウォンカーワインは。でも、当然、自主映画のちっちゃい映画から始めた、日本、長編、2本目の人ですから、カメラマンに、あの、なんとかラッセルさん、あの、アメリカン・スリープ・オーバーとか、はい、撮って、はい、あれ撮ってます、今だと。コンビニ・ウォーズ。
あ、コンビニウォーズものすごいつまんなかった
撮ってるカメラマン。
そうなんだ、
ええ、失礼しました、絶対面白くないだろ
う、ね、いや僕もケビン・スミス
好きだ、ね、つまんなそうだなって思って見に行ったら、まあ、でも案の定つまんなかったですよ。
それでまだメジャーで撮ったことがないので、
カメラマン今年のワースト1は今のコンビニウォーズ。
コンビニウォーズ、
あの気持ちは分かります。要するにムーンライトでその新人カメラマンを起用して、そういうふうに撮りたいんだっていうことで、うん、実はこの人他のそのサイトなんとかラッセルさんは、アメリカンスリープオーバーっていう、さっき言ったイットフォローズの監督のデビュー作でカメラをやっていて、夜を光らせるのがめちゃくちゃうまいんですよ。
へ、
それを分かってて起用してるんですね。夜を光らせる撮影をさせて、なんでよく見ると映画の中見ると、ビーチでどう書いてもおかしいところにライティングがあるんですけど、あえて入れて光源として照らすことで、黒人の肌が明るくなるんだっていう照明をきっちりやってるのがよく分かって、予算がないけど、照明の設計度の高さがもう驚異的で、
へ、
それをちゃんと分かって映画を構成してるんです。映画全体を黄色の光、ムーンライトが黄色光で、でもあれですよ、ムーンライトはその後映画の中で言うと青い光になるようにために、いかに黄色い光と青い光っていうのを構成して、黄色い光で部屋の中とかの最初の知り合う優しいおっさんの部屋がちゃんと黄色になっていて、その後ムーンライト黄色く感じた後、話を聞いた後青い光に変わっていくみたいに、ちゃんと全部光の色から何からずっと計算されてるのが、もうほぼどのシーンですらも計算されてないカットがないぐらい美しい色の構成、カラーとコラコレットもこれ見てこんなことできるの、予算とグラグラしたらできるのって思うぐらい震えが走ったと言われるぐらい、なんで撮影者が逆に撮りづらい、カラコレットの仕事だからと言われ、カラコレットの仕事はないので、まだ
ないですね。
ないんですよ。だからカラコレストは今のデジタルの世界なんで、CM などもカラコレストは素晴らしく必要なんですが、まだカラコレストの賞がないので、賞を取れない。だからこそ映画に賞をあげたと言われていて、
そうですね、撮影賞とはちょっと違いますからね。
そうですよ、難しい。撮影でそこまではいけないだろうと、ね、まあ、コントロール気にして、撮影もだから分かって新しい人だから気にして、デジタルで後で色を変えるんだってことを気にして撮ってるんで、だから予算ない割にはちゃんと撮影場所の壁を全部色変えたりとかはちゃんとやっていて、もう凄まじく計算をして3話撮る。しかも予算がないから本当に、あの有名キャスト1人だけ出てるんですけど、2人出てるんですけど、まあ、のうちの1人のシーンは本当2日間で、あの20年分撮るとかやっているにもかかわらず、もう徹底的に計算して、その3人が子供と青年と大人になってからって話した3話なんですが、あんま似てないんですよ、実は、
本人だけだと。
ところが芝居で似せるって恐ろしいことをして、細かくちゃんとこういう目線を送ってしまって、話されたりして怖くなるから、ふっと逃げるっていう視線を子供の時から癖として入れてるので、重要なカットでちゃんとわざわざカメラをここに置いて、主人公が、ああ、喋ってる時に怖くなると、ふっと逃げると、カメラの方に目が向くので、印象的になるカットをわざと入れることによって、大人になってからそれをやることで、ちゃんとキャラクターがつながるっていうのを、しかも全員同じ日に撮ったことはないから、誰も見たことないわけですよ、その芝居は、その3人とも。
青年の時、ひょろひょろだったのに、大人になったらむっき
むっきになる。
ガタヤになってましたね、なんか、
ガチガチのムッキム
キ。撮影期間数も3週間しかないので、恐ろしい短期間でもう徹底的に計算して撮るんだっていう勝負をかけた素晴らしい、に超低予算映画なのに、ララランドの超大作に勝つっていうその気持ちよさも含めて、上半期はこれに3以上
上げたから4位になってる。
じゃあ3位は何だったと。
僕がグッときたのは、子供時代に、ギャングの親分みたいな、ね、そう大物のところになんか入り浸るようになるじゃないですか、はい、そのギャングの夫婦だかカップルだかが不妊かなんかで子供がいないんですよね。で、なんか子供に懐かれて、ちょっと嬉しそうにするところがすごく良かったんですよ。
そうですね、あれ疑似家族になりますからね。
いいなって思いました。
素晴らしい、元々役者も素晴らしい。
それではいよいよ第3位、これは被らないと思う、はい、パトリオットデイです。
これなんですね。
そう、これはですね、ピーター・バーグ監督の、はい、あの実際の、ボストンマラソンのテロ事件をドキュメンタリーで、はい、ノンフィクションで描いた映画なんですけど、
は
い、
マコルバグ。
そう、これのね、何がいいかっていうとね、まあ、全体的に割そんな全体的に見るとそこそこなんですけど、うん、途中にある銃撃戦の場面がむちゃくちゃ良くて、
それが好きだってことはよく
分
かる。
そこがね、他の今年もいろいろアクション映画見てるんですけど、もうここ近年のアクション映画でも屈指の出来で、屈指の出来っていうか、まあ、俺にとってなんですけど、これだって思うくらいの、なんか、その、警官とテロリストが撃ち合う感じとか、本当にリアルなんですよ。そのね、当たりそうで当たらない感じとか、あと途中から爆弾ボンボン投げて、こんないっぱい持ってんのみたいな、予想を覆される感じの気持ちよさみたいなのとか、途中の近所の、もう住宅街でやってるから、住人のおじさんが、に引っ込んでてくださいって頼んでるのに、そのおじさんこれであいつを殺してくれってでっかいハンマーボンって投げるんですよ。そういうへんてこな感じも、まあ多分実話だから本当にあったんじゃないかなみたいな、
実話なんで綺麗にしないで、結構そういうジョークで起こったような間抜けさもちゃんと撮ってて、
そう動きもね、
知ってるでしょうかね、アメリカ人
だから。
何が起きたか絶対、
その銃撃戦のね、こう実際の現場にカメラが本当にあったかのようなハラハラ感が素晴らしくて、
はい、まあ、主人公いませんしね。
そうですね。その場に
いない主人公いませんか、ね、
そう、あの打ち合いを、ああいうのを俺はもっと見たいなって改めて思わせられた。
いや、最近のアメリカの良さはさっきの白装臨時もそうですけど、主人公いないんですよね。重要なシーン。
そうかも。
白装臨時のメインは衛生兵なのが、戦ってるシーンはほとんど軍人なので、衛生兵なんで奥にいるからいないんですよ、主人公ずっと10分ぐらいいないんですよね。本当にこのシーンも、まあ、中盤来ますけど、重要なさっき言った小丸けなシーンとかの銃撃戦の重要な前半には主人公まだ間に合ってないので、
そうですね、
向かってる最中とかなんで、
どれが死ぬかとかのサスペンスとか異常に高いんですよ、うん、主人公は絶対死なないってみんな分かってるから、うん、緊張感がないところ関係なく重要そうなキャラクターたちがガンガン死んだりとかするので、うんうん、でサスペンスがすごい高いですよ、あのシーン。
というわけで第3位でした、
はい、だからそこしか出ない JK シモンズが素晴らしい。あ
はい、後藤さんの第3位は何でしょう。
はい、ここで出ます。ここでブラッドファーザー、
僕の第4位です。で今考えてね、改めて見たら、はい、僕も3位がブラッドファーザーの方が良かったような気がしてきました。
まあこれもね、本当にあまりあるほど言われますが、本当に軽い気持ちで見てて、気持ちよく面白かったっていうと、あとはこういうなんかそのダメなあの父親がなんか娘を守る系って、はい、その子供娘とかは結構出来のいい娘だったり多いじゃないですか、はい、でこの場合は娘はなんかろくでなし
シンピラなんですよ、
あの親子揃ってなんかどうします
か。まあお父さんのね商売がポリシーっていう、ポリシーだからもう町家にもチンピラしか来ないみたいな。
うどうしようもない、ま
あ、その前が刑務所に捕まってます。刑務所出てきているとこないからポリシーやって
る。そうなんですか。です昔からポリシーじゃないんですか。
昔はそのバイク乗って、人殴って金取ってるんだからクズですよ。だから、
うん、バイクになれるもんなのかな。
密輸入とかしてる、あるいは売買をしてた人が仕事で捕まったんで、で刑務所内の職業訓練で保育所で並ぶってわけなあかんないことが、うん、この映画の、
娘もなんか微妙になんか美人なのか感じがよくわかんない、なんか
あんま美人じゃないんです
よ。島倉翔子みたいな顔してました
ね。悪い設定ですから
そうかも。
なんかな、なんだろうこの人みたいな、
本当チンピラでしたよ。
チンピラなんですよ。14歳とかの設定だから、しょうがない
なんかその辺の中は緩いというか、別にこいつら死んでも誰も悲しくないだろうっていう前提から始まってたんだ。
全員いつ死んでもおかしくない、うん、
全員
全員悪いし、
そう
全員同士打ちでみんな死んだら世の中のダメなんじゃないかっていうような中で、それでもやっぱりなんか生きようと、なんか親子愛が描かれるところが結構
いいなって。本当娘とはお母さんの連れ子になって、お父さんのメル・ギブソンとはもう長年会ってないんですよね、
長さんとか、まあ、途中いなくなったんですからね。
僕も中学生
でしていなくなって、3年失踪してますから、
ある娘がいるんですけど、やっぱ里子で1、3歳の男の子がいるから、前より娘のことを気にする時間が減ってるんですよ。はい、それはもうリアルにあるので、うん、それが自分としてもすごい心苦しかったのを、この映画見たら、あ、やっぱ娘のことをもっと考えたいって、すごいとっても思わされたんですよ。
まあ、これはブラッドファーザーの通りジップですからね、名前、
そう
ですね、普通の父って
名前ですね。そう、まあ、僕にね、あの3歳の男の子は血縁がないので、ブラッドファーザーであるのは娘の方なんですよ。
もしブラッドファーザー行くと一緒ね、血まみれの父親みたいな大事にしようがたら、普通に日本語に訳すとジップだから、まあ、そうなんですね、すごくこうしたくなるようなね、
父の父親ですっていうような意味ですね。
まあ、僕はこのメル・ギブソンと娘以上に自分の娘とは縁が薄いんですけど、
まあでも本当不思議なもんで、全員ダメなやつ、
そう、
全員ダメなやつ、
メル・ギブソンがなんか頼ったりいろいろするのもみんななんか悪党ばっかりですね。刑務所で知り合った人とか仲良かったとか、もう悪党しかない、ね、
うん、それがすばらしいのはメル・ギブソンが落ちぶれた後の初主演作に近いので
、でもね、やっぱあのマッドマックス感がとってもあって
ありましたね。明らかにマッドマックスが一作目とかをもうパロディみたいなシーンとかあるんですけど、でもパンフレット読むと監督はいやそんな意識してないよって、たまたまだよとか、
うん、なんだ
適当なこと言ってる、絶対そんなわけない、
一作目で警官をやめて
同じ葛藤にあるんです
、終末戦争が起こらなかったらみたいな話ですよ。
そうですね、そのまま地続けで、そうなったらこうなってたかもしれないみたいな、マックスもこんなクズみたいにグラグラだったかもしれない、
基本的に面白いところはあのその悪いところに行った娘が悪いところに巻き込まれて助けを求めたのが悪い父親で、うん、悪い父親が今まで捨てようとしてきた悪いスキルを使って娘をなんとか助けよう、敵がどうやらクソ強いマフィアだったっていうことに対して、うん、でも俺のスキルならなんとかなるかもしれんっていう、親父が残せるのが悪いスキルだけだったんじゃないかという話なんですが、
敵も敵ですごいヘタレじゃないですか、その辺も良かったです ね悪いけど本当にしょうもない、もうカズみたいな、うん、チンピラヤクザみたいな感じのやつ、ね、
クライマックスがね大して盛り上がらないところがいいんです、
盛り上がりがたいチンピラなんです その作戦でいけるのって思いながら。
マッドマックスの1もクライマックス大したことないんですよ。
あれは低予算です。それはそういう時代もあり
そう。それは終わってましたからね。
あ、でも、似てるところはとってもありますね。
その辺の緩い塩梅も含めての、これもリベンジソン同じように、あ、なんか見てよかったなみたいな。
僕の好きな B 級感。
そうです。
いろいろアイデアがいっぱい出
てる。1位だと思ったんですけどね、もうこれ、
いや、1位はもっと大事なのあるんですよ。
あ、なるほど。
そう。
と3位入ってくる。
はい。石沼監督の第
3位は、
はい。
いいの入ってきます。
はい、はい。
いい。
はい。コクソン。
あ、コクソン。
あ、
コクソン。コクソン、ちょっとなんか、
そう、すっごい期待してたんですけど。
え、僕のね、
多分、あれっていう。
映画読みが素晴らしいのか、僕が最初にもう答えが分かりながら見たので。
だって、急に、ホラーになるじゃん。
あ、危ですよ。だからそれをあえてやって最初からちゃんとサスペンスになってるのを狙ってホラーに変えたり宗教ものに変えたりして、でも全部実は違いましたっていうのを普通だと途中からやるじゃないですか。
あ、
素晴らしいのは一番最初のシーンからちゃんと分かるように作
って、そうなんだ、
ちゃんと全部分かるように作って構成されてるにもかかわらず騙されるっていう人間の恐ろしさを久しぶりにちゃんと見た、
うんうん、
僕もだって分かってたのに途中でそうじゃないかもとで騙されてしまって、
あ、
で、あ、違った、やっぱこうかっていうのを見た後にもう一回回想して理解したぐらい、はい、
うーん、
凄まじく本がやっぱうまい、本人のうまさがで、それ分かってて、その騙されるように騙されるように作って、しかも、まあ、韓国で、まあ、国村俊さんが向こうで賞を取ったりした通り悪人にしがちなわけですよ、
うん、
どうしたってこう日本人、
うん、
当然最初もそういうふうに扱いになってくるんですが、うんうん、終盤からどっちかもう分からなく、そこら素晴らしいのは中盤からスーパーヒーローに変わってる。
ん、そうでしたっけ。
そうなん、それを気づかないところが面白くないですよ、
う
ん、超スーパーヒーロー
に変わる。全然気づいてないかも。
それですね、実は最初にそれも振ってあるんで、そこに僕は最後のシーン、あの最後のあの、
うん、
見習いになったけど辞めちゃった神父のお兄ちゃんのシーンを見て、うわーすげースーパーヒーローだったんだこれっていう状態が分かるようになっていて、
要
するに見てる人にとってはただの悪人だったひどい状態にも、
まあ、悪人以上の存在に最後なっちゃったなーって思って、
あれがだから分かるようになってるんです。ちゃんとスーパーヒーローであること、
スーパーヒーローだとは全く思わなかったですよ、
う
ん、
だからそれがあることは向こうでは大スターに、小村さんもだから自分でね、言う話でインタビューしてましたけど、
普通に見てれば分かるもんなんです
か。全然分かります
。そうなんだ。
要するにショッピングモールでたまたま撮影があって、ショーを撮った後だったかな、なんでこう行って、まあ、時間があったらショッピングモールで買い物しようとしたら主婦のおばさんに気づかれて、うわーって言われて30分以上サインされるわ
け。
要するにただの悪役がそんなにはならない通り、向こうで見たら、ああちゃんと素晴らしい役をやってもらって
るんだけど、
それがちゃんと実はそう見た後ですら分かんないように構成されていて、
見た後でも分かんなかったら意味がないじゃないですか。
分かる
んです
。普通に見たら分かること。
そうか、
韓国人はそれでそう大スターにしてるのは普通に見たら分かるんです。
またしても読解力のなさが苦しくなりましたよ。
いやだから逆に字幕で見ると、その僕は多分映画監督でもあるというのもあって文法で見るじゃないですか映画。だからこの部分をこうしてると多分これは絶対解消されなきゃおかしいような本が上手い人だったら、うん、っていう風に最初にあるであろう方程式を見ながら見てるところがあるんで埋まってこないから、なぜ埋まってこないんだろうっていうのを途中で見ながら探るんです。あったかな、あったかな、うん、そうするとああれじゃあそうだったんだっていうのが見ながら気づくんですよ、
へ結
構。でそれをナムジは多分気にして分かってて、アメリカ映画のところをやるのあえてそこを外してやれっていうのをやったから気づきにくくしておいて、
うん、
ちゃんと1回だけ出したヒントだから、まあ、そんなの分かんないしょうがないじゃなくて、実は3回出てたから、あ3回出たらあれか、あるちゃんとルールがあって、ちゃんと謎の解きをするためには2回以上入れなきゃいけないっていうルールがちゃんとシナリオにあるって、最低3回ってわけです。で3回目で分かるようにしておけば一応ルールとして正しいです。だから2回まで分かんなくてもいい。でそしたらそのうまいキャラとかすごく難しいと3回出してて4回目に分からせるようにしますよっていうルールがちゃんとあるんです。サスペンスルールで、ナポンジやっぱそれを理解しててちゃんと2回出て3回目に分かるようになってるんです。
ほう。
なんでその3回目見たときに、ああ、あれか、さっきのかってのに気づいたときに、さっきの全部、わーっと後から埋めて、
そっか。
で、見終わった後、本当に3回だったから、もう一回やっぱ思い出しながら、あのシーンだった、あのシーンだった、あのシーンだったって気づいて、あ、4回もしかもちゃんと入れてたって気づ
くと、
しかもその途中で、あの、祈祷合戦があるんですね。
祈祷合戦、
韓国の祈祷隊、ね、日本人の祈祷隊、謎の女の祈祷隊、3個の祈祷大戦があるんですね、同時に。しかも、全員場所が離れてるんで、うん、全部編集でやってるんですけど、これで
実は。違うんですけどね、どうなのかとか、ね、
あ、それが実は、ダークナイトと同じ編集してるんです
よ。へ
ー。ダークナイトで、ジョーカーが仕掛けた爆弾の場所が2箇所実はあるのを、 バットマンが向かってるってシーンが実は時間がずれてましたっていうのの編集、時間ではなくて空間性とですね、誰に向けてやってますよっていう方向性編集に変えてちゃんとやってて、しかも2人だとの、まあ、正確に言うと3箇所ですけど、うん、を3人ともそう考えてるっていう編集をしてて、うん、ダークナイトめちゃめちゃ研究しないとできない編集を、僕はダークナイト研究したってもあるので、すごい研究してアメリカ映画がやれないことをどうやって韓国映画でやるんだっていう風にすごく計算された映画だと思って、だからこそ評価しにくいってのがあるんですよ。すごく研究した結果の映画なんで、研究を読み解かないと実はよくわからないって部分もすごく多い。なんで3位なんですね。2位とか1位になりにくいのは。
やっぱその辺の情報のたくさんこの詰め込んで、もうがっちりとがっちりとした完成の高さが逆にちょっと、もうちょっと気楽になんか見たかったなみたいな、それこそ、チェイサーとか、悲しい獣でひたすら突っ走って、もう考えなくてもいいじゃないですか。ああいうノリでちょっとこう、はい、見たかったなってのがあったので、まあ。
そんな考える映画だとは全く思わなかったですよ。
あ、まあ考えないでも見られますけど、やっぱりなんかその、作りが、ものすごいこう、はい、作り込みが半端ないのは事実です。
てか急に出てくる白い女ですら実はちゃんと伏線が張ってあるのが分かる、
うん、急に出てきた分かんなかった、
急に出てきたと思うものにもちゃんと実は裏伏線があるのが後からなんですね。あの日本向こうの上手い監督、本の上手い監督になるとよくやるんですけど、伏線じゃないと思わせるので唐突さで出しておきながら、実はそれは映画文法上こっちからあとの伏線であるっていう逆説させるっていう方法論があって、これがまた使いづらいんですよ、映画で自分がやるとするとすごい難しい技法なんで。それができるのは本を書いて撮るって人じゃないと意外とできない。でも脚本だけでやると監督がそれ理解できないと撮れないってことが多いので。
なるほど。
だからすごく今のサスペンス映画界になったら多分21世紀のサスペンスだったら多分ベスト3になる
とおかしい。もう一回見てみよう。さあじゃあいきますよ、
はい、
小泉の第2位は光をくれた人でした。
見ましたか。
これはね、
見なかった。
まさしく俺を直撃する。
そうだなって
。上半期一番の里親映画でしたよ。
完璧な里親映画です、
ね。
そのまんまの、
そう、あのプレイスビヨンドザパインズとか、あのブルーバレンタインの監督の、プレイスビヨンドザパインズはこの年の1位ですからね。あのやっぱこのデレク・シアン・フランス監督はなんか俺を直撃してくるなぁと。これはどんなのかっていうと、不当大森の、主人公がいて、そこにあの船で赤ちゃんが流れ着くんですよね。
そうですね、
赤ちゃんと死体が流れ着いて、でその灯台で、あの女の子も一緒に来て、夫婦じゃなきゃそこにはいられないっていうルールがあって、
そうだ、なんかおかしい、順番おかしい、説明がまず灯台森がいて、灯台森一人しか行けないのに、近くの島のお嬢さんと結婚するんですよね。
そうそうそうそう。
で、2人で暮らしてて子供が生まれるんですよ。
そう、まあ、その主人公は戦争帰りで、PTSD で苦しんでるんですよね。
なんで1人がいいって、人から人里が離れたいって言って、東大門になってる。
そう、で、押しかけ女房みたいのが来て、で、参ったな、みたいになってて、したら、赤ちゃんが全然できないって、流産しちゃうんですよね。不倫ものでもあるんですよ。それでそうこうしてるうちに赤ちゃんが来ちゃったぞっつって、
いや生まれてちゃんと育つ子供が死んじゃうんですね、死産して、
そう
で死産したにもかかわらずなぜか突然島に、
そう流れ
死体と子供が赤ちゃんが流れ着く、
こんなのは神様のおぼし飯に違いないと、私たちの子供にしちゃいましょうっつって、
ちょっと死産でちょっと気が病む、
そう育て始めたらまあかわいい、かわいい、
まあ、すごいかわいい、確かにキャスティング大成功ですね。すげえかわいい、
めっちゃかわいい、もう本当に
天使みたいですね。本当髪の毛もくるくるパーマにちょっと金髪だから、逆光とかしたらもうなんか天使が歩いてみたいな、
うん、
まあ、そういう綺麗な絵を撮る人なので
。ところがある日町に、その灯台は離れ小島なんですけど、戻ってみたら旦那さんと子供がいなくなって、すっごい苦しんでる未亡人がいると。参っちゃったな、完全にうちの子じゃん。
もう共感度が半端ない。
自分のことをそのまま描いてる。
そういう話ですで、さあどうなるでしょうっていうね。
まあ、ミハイル・ファスベンダーが、マイケル・ファスベンダーが主役で、相手がアリシア・ビキャンダー、
ですね、うん、どっちもアカデミー賞クラスの二人が、はい、これで、ね、付き合って結婚したので、
あ、そうなんですか、
この映画がきっかけで結婚したぐらい、あ、まあ二人のラブラブ度は、うん、多分、まあ、素晴らしい、まあ、
でそれで親子のそのいろいろなものもあり、またその亡くしちゃったその未亡人の奥さんっていうか、その女の人に対するなんかこうちょっとしたサスペンスですよね、そういうのもあり、むちゃくちゃもう最後までとんでもない緊張感で見れるすごい映画です。
しかもレイチェル・ワイズはね、あの監督に逃げられてね、結婚してる後ですから、
またそうなんだ、
ブラックスワン、
そう
ダーレン・
アロノフスキーとに捨てられて、
そう、
あの若い女の子ね逃げたんですよね。そう、その後のレイチェル・ワイズを見る、まあ、キャスティングがもうそのぐらい多分考えてキャスティングしたしか思えないぐらい、
そのね後半のねまたすごい展開があった後の親とこの関係のねきついのもね、あの里親問題に興味ある人はぜひ見ていただきたいんですよ。
きついですね、
里親養子問題のすっごい負の側面をね、こうもうえぐりにえぐってるんですよ、という2位でした、
はい、第1番でも前中盤あたりの東大の自然シーンが素晴らしいです。
あ、もう
そんなのこんな素晴らしい感じが撮れないじゃんっていうのをずっと見られるので、
これかぶってなかったですか、
あ、まあ、だ見なかったです
ね、見てすら
いですか、見ても
いいシアブラシさんで見ましたけど、映画シーン意外とかなり微妙な感
じだと思プレイス・ディア・ザ・ファインズは僕も今朝でした、あれは見ました、
これは素晴らしい映画撮
れ
ますかね、
これはね、お父さんと子供が会えない映画なんですよ。
これでも役者にもめちゃくちゃ厳しいというか、役者を頼るっていう感じ、
あ、
もうこれもだけマイケル・ファスベンダーもう地獄のような状態、東大でみんなあのさっき本当、まあ、半島ですけど、うん、本当に東大に行ってみんなそこに家作って、うん、そこで1ヶ月撮ってますから、うん、地獄のような状態でみんな撮ってるので、うん、
グルーバインタイムもねずっと寝てて起きる人のところ、本当に寝ててずっと起きるのはずっとカメラ回せる、なんじゃそれみたいなことをね、
本当にそうした映画
っていうところをわざわざやるような、うん、
あれ私ら7年がかけて本書いたんですよ、ブルーバレンタインは、うん、7年かけて本取って、しかもやっと映画の許可があってお金が集まった、7年かけて直して完璧な本だって、やっとお金が出るって思った時に監督が、うん、7年直してきて飽きたからこの本やりたくないんだけどって言い出して、あらすじだけ使って全部本なしで役者とリハーサルとその場のアドリブだけで撮るっていう、
あ、じゃあ台本変わってるんですか、
全部台本違うんですそれでみんな集まったのに台本なしでやんのって、みんなこう、ってみんながこう7
年は何だった
の、7年かけて本直せば金が集まるなんて素敵なシステムですね
いや、ただ7年間金入ってます
まあね、
地獄です
けど、でも日本だったら7年かけて本書いたところで金なんかないじゃないですか、
7年かけて本なんですよね、3年か4年目のあたりで、あの決まったんですよ作品は、ただキャストが集まんなくて、でやっとな3年後ぐらいにキャストが集まって、しかもミシェル・ウィリアムズとライアン・ゴズリングが集まって、これで映画化だってなった時に、もう飽きたからこの本でやりたくないってわけなかった、本で言い出したらしいんで、全員止まったらしいですから、本当に言ったら、いや、それはなんかどうやら3人と話してて、この本こういうふうに、この部分こうしたいとか言っていろいろな意見が出たから、そうだねって言って、そうしたらしいですけど、
もっといいアイデアが浮かんだんでしょ
う、で、そうそれで、まあ、あの映画になって賞を取りまくってますから間違いではなかったんですけど、
結果ではね、結果は
全員その時どういうふうに思ったんだろうと思うとね、でもそれを全然言って取ってしまえる監督なので、うん、これも多分だからさっき1ヶ月その東大のところを取った時もその時の自然に合わせて取ったりしてるらしいので、うん、その意味では初めて多分自然が言うこと聞かない自然をなんとか取った映画としては見る価値はすごくあります、
へー、
二人結婚してるから本当にラブラブだし、
うん、さあそれじゃあ後藤さんの、
はい、
第2位は何ですか、
ですね、また一般上映はちょっと上半期なんであれなんですけどでもちゃんとお金払って見てますから別に大丈夫だと思います、
そうですね、
はい、お金払ってサンプルでとか試写とかじゃなくて、
はいはいはい、
ちゃんと、はい、こちら L、
あ、まだやってない、
あのポール・バーホーメンの最新作です。
そうですね、これ僕楽しみにしてますよ、
はい、これはあえてあんまり言わないようにしましょう、まあ、とにかくもういつものポール・バーホーメン全く衰えず、現代
劇なんですか、
あ、現代劇で、まあ、そのまたドロドロしたようなえぐい、えげつなっていうような、うん、身も蓋もなさすぎる
ショーガール系ですか、
まあまあ、ちょっと一応近いと近いです、そういう人間関係のえげつなさとかみたいなショーガールに近いところは、 あったりとかしますね。
最初の設定からいけてないですもん、
ね。いやーすごいなみたいな、こんなことよく考えてしかも撮るなみたいな内容
のやっぱり。いつやってたんですか？
これはあのフランス映画祭っていうのを毎年5月5月ぐらいやって
るんですけど。オランダの監督なのに。
あ、まあ、まあ、監督はそうですけど。
ユーザビリティが今回お金の絡みで出たんで。
出てます、はい。いやもう本当に素晴らしかった。
ヨーロッパ賞取りまくりの、うん、アカデミー賞でも主演女優賞に一応入ったぐらい、イザベル・ペールの素晴らしさ予告編でも分かるぐらい怖いです。
まあもうね、来日したんですよこれのあれで、
知ってましたね。
で僕 見たんですよ、ちゃんとその来日 その舞台挨拶付きのやつとかも、はい、最初券取れなかったんですけど、なんかツイッターで券取れなかったなみたいな風に言ったら、なんかたまたま1枚余ってるって人からこう連絡が、ずっと大して親しくいい人じゃなかったんですけど連絡来て、でその人一緒に見たっていうところで、いやなんかでSNS ってすごいなみたいなところ
も
含めて、
ね、
含めて、は
い、
まあただそれは考えてどうでもいいですけど、
その
バーホーベンを生で、神です、映画の神ですよ、もう本当に、もうね、現代で生ける映画の神を生で、うん、もう本当に見ることができたっていうの、はい、
バーホーベンで、シネマ渋谷のなんかちょっとした映画祭みたいなので、はい、ヒューマントラプト映画祭みたいなのでやってた
やつは、なんか変なドキュメントパートみたいな、
なんか素人が脚本ちょっとずつ書いてみたいなやつ。
まあ面白かった。
あれだからそのうち大々的にやるのかなと思ったら全くそれっきりやらなかった。
あれは向こうの実験策、
そうか、
対策でも何でもないですから、
だこれは本当にもう 対策というか重厚な、ね、ガッチリ2時間も超えた映画で、だ本当に
ブラックブック以来ですね。
そうです、まあ、戦争とかではないですか、あそこまで深刻ではないですけど、でもその密度とかだったり、もう深さみたいに言ったらもうブラックブックみたいな感じの、でもそれ性があるみたいな薄い感じじゃないっていうんですよ、性があるみたいな下世話なしひどいなっていうのをブラックブックみたいなあの重厚の作りでやったような映画っていうところで、もうこれぐらいで、あえてこれはちょっとあまり余計なことは言わずにもうぜひ見てくださいとしか。
わかりました。
まあ、1位でもいいぐらいの作品です。はい。
楽しみ。
はい。じゃあ、シルバー監督の第2位です。
なんで被らんの？
ね
え。アイ・イン・ザ・スカイ。
ああ、それは僕ね、入れようかなとは思いましたよ。
ああ、やめた方
がいい。ただね、だいぶ前に見たから忘れちゃった。
まあ、1月の映画
で。ドローンものは結構食傷気味だったので。
これは、ドローンの部分は、あのほとんどないです。
ドローンって怪異物でしたよね。
完全あれこっち、シン・ゴジラのリアル版です。
はいはい、そう、
要するにイギリスで、イランのテロリスト、じゃない、アフガニスタンのテロリストを、じゃあサウジアラビアか、違うな、アフリカです。アフリカのテロリストを殺していいかどうかっていう作戦があって、ドローンだけどドローンで、ね、殺すって作戦なんですが、うん、そいつが確認できないかできないから、実際現場で確認するチームと、イギリスでその作戦を指揮しているチームと、うん、その作戦の、管理をしている議会のチームがです、ね、ロンドンの方にいて、でそれが3カ所ですね。
あと米軍、
それでアメリカ軍のドローンなんで、うん、アメリカ軍とこのまずドローンがあって、この4カ所目、ね、でそれにプラス、許可を出せる、大臣がアメリカを遊説中なので、うん、その人のホテルでそれを見てもらうという作業があるんで、うん、1、2、3、4、5箇所が同時に関わるんですが、うん、現場でそのやってる確認するおっさん以外全員ただ単にボタンを押すか操作するだけの状態でずっと会議してる、うん、だからこの状態で撃っていいのか、7割以上こいつと確認できたら撃ってよいですけど、7割どうやって確認するんだとか、じゃあ6人今撃てる状態で6人殺していいんだけど、6人は被害格としてどれぐらいになるんだとか、ガンガンみんながこう結構言いながら、でもみんなもうモニター越しでずっとモニター越しでずっと喋りながらやっているというのが現代の戦争であることがよくわかる、うん、なんでまあ証人が出なきゃボタン押せないので、うん、証人の取り方を微妙に 10% ずらしてくれみたいな頼み方をして、 10% ずれてればその条例の中に入るから、その責任は誰が取るんですか、私が取るわよって言いながら 10% 上げろ、35% なのでこれは撃って事案に入りますとかって言わせながら、35% なら本当にその事案に入るの？入るわ。でもその許可を出すのは、さっき言ったイギリスにいる何々さんだ。だから、何々さんが許可出さないかって、そう言ったら、この許可出したら僕の支持率は下がらないの？とかって言いながら。
何々大臣に聞いてくれ、みたいな。
この本が今許可出さなきゃいけない
んだ。今撃たなきゃいけないんだ。アメリカは何言ってるんだ。アメリカはもう速攻でやれっていう。
アメリカは許可の責任取ってますから大丈夫です。ここでイギリスのあなたが許可を出せば向こうで許可がおりますから、その許可がアメリカに行きます。 え、俺今出すの？あのずっとやりなさい。まあもちろんそんなジョークなく下界とシリアスに、それで何パーセントシリーズが落ちると思うんだねとかって普通にちゃんと理解して、これでちゃんとシリーズは落ちるか、いやこれで判断したという判断でシリーズは下がる分もあるでしょうけど上がる分もあるんで大体同じぐらいですとかみたいなことをちゃんとアナリシストがどんどん言うから、この中であと15秒とかで判断しなきゃいけないのみたいなことを、あと15秒以内に判断してくださいって普通に言われたりする世界で今やってると思うと、この判断の責任結局誰が取ってるかもうわからないと責任を出したって言われて言ってますけど、この全体のシステムを誰が責任を取ってるんだろうかわからない状態で実際に人が死んでいくのを見せられる映画ですね。会議している理由がわかるんです。ここで押さなければ確かにあの何も起きないけど、彼女がそのテロリストは彼女なんですけど、実際に有名な女性アメリカ人のテロリストがそれをモデルにしている人がいて、で多分これを殺さなければどっかでテロが起きて何十人か死ぬ可能性は確かにあるんです。それがさっき言った 35% 以上です。
まあ、そのね、あの会議、そのテロリストがのアジトの前にパン売りの女の子がいるんですよね。
そこでさっき言った、ここで今撃てばやれるけど、その関係ないパン売りの女の子が来てしまうので、この子を一緒に犠牲にしていいのかっていう判断があって、うん、で現場でその確認してるやつが、なら助けるっつって助けに行こうとして、うんうんうん、助けに行こうするけど、どちらもその簡易自体がテロリストのやつらが監視してるんで、バレるからどうしようかったら、そこにいる子供にパン買って、パンが全部いけるその子帰るから、パン買ってこいってパンって渡す。だからそれをジョークじゃなくて、本当にどうやったら今これこの場でこの子供に助けさせることができるかって考えた結果、パン買ってこいってやつの、なんだこの最高の恐ろしいパンを買うって怖いわっていうのを、しかもそれが何秒か遅れたら勝手に判断されて、バーンって撃たれる可能性もあるから、いや急がなきゃっていう緊迫感がすごいです。全員急がなきゃだけど、その現場にいる数名以外は誰も被害を受けないっていうことが恐ろしくて、でこっちの現場で急いでるけど、この判断って勝手にイギリスとアメリカと議会とかで勝手にやってるんだよね。しかもあの当たり前にスカイプとかなんで、イギリスとかからアメリカとか見てる時とかは、えこのスカイプのちょっとした遅れとかの判断とかどうなんのとかっていうのをなく、しかもどうやらほぼちゃんとあの調べてやった、法律も全部正してやったん で SF みたいなシーンが出てくるんですよ。さっき言ったドローンの謎の虫ドローンが出てくる、鳥ドローンが、虫ドローンか、虫ドローンが出てくるんですけど、今もっとちっちゃいですっていうのが出てきて、資料だと、えこれよりもっと厳しい状態でもうやってるんですかっていう状態が、で実際もカノイガで見たら、この玉のやつを中にコロコロって転がしてるシーンがあって、これ実際実用化されましたって書いてあったので、もう実際にただの虫のドローンが来て、それでその浅いコンピューター画質で 65% 以上本人であるって認識されたら撃てるって判断なので、っていうのが、まあ、SF の部分もあるかなと思いながらちょっと見たのが、パンフレットとか調べたりするとほぼ現在これですねっていう状態になってると、で実際これに近いことで事件も起きたりしてるので、もう見るとこれが今実際に実は知らないところで行われている戦争であることを理解できる、実はめちゃくちゃ恐ろしい、シンゴジラの世界よりもっと恐ろしいんじゃない、別に民間人がいるから撃てんとかじゃなくて、
そうそうそうそう、
民間人がいるから撃て、でそれは関係ない、 65% でこいつが20人殺すかなかったら、1人女の子がいるんだったら撃つのは当たり前だろうって普通に判断されるのを見れるので、なんかすごくサスペンスフルなのに心がどんどん病んでいくっていうか、これ誰が止めればいいんだろうっていうのを同時に味わいながら、素晴らしいセリフがいくつも出てくる。
小田さんご覧だったんですね。
見ました面白かったですよ。
面白いですよ。だからシンゴジラ見た人にはめちゃくちゃハマります、
あのドローンっていうタイトルの DVD スルーの同じように撃つかどうかを延々2時間ぐらい、なんか葛藤する映画あるんです。それは超つまなかったので、
それでもいい役者がいるかどうかですだけに、
あれは多分500万ぐらいかかってない安い映画です。
全場所に全いい役者がいますから、エレン・ミレン
だったりとか。ドローンの中でプレハブの中で2人だけなんですよ。2人だけが延々どうしようかどうしようかってやって、それで終わるんですよ。
ドローンボーじゃないですか。
ドローンボーじゃないですか。あじゃあドローンっていうタイトルの誰が出てるか分かんない火星があるんですよ。で僕はそれを見ちゃってるんで、同じじゃないかなと思う。
そのさっき言ったシンゴジラのあの全場所でちゃんと全キャスト、ヘレン・ミレンだったりビル・ナイだったりとか、超有名キャストがずわー議論します。
なるほど。じゃあちょっと見ます。まあ多分 DVD とかなってなると思いますけど、ちょっとこれは 見ないと。
素晴らしいです。メイキングによると恐ろしいことに、 グリーンバックにびっくりします、うん、全部見たらグリーンで、結局撮ってないから、はい、後ではめてるっていう作業なので、これ後でやる芝居でやったのってぐらいメイキングで逆に寒気がします、はい、それでも可能だってことも逆に見てしまうので、はい、すごく怖くなる映画でもあります。
さあそれではいよいよね、多分ねこれで1位多分みんな同じなんじゃないかな。
そのいやそれはないと思いますよ。絶対もう絶対まずないと思う。
この辺で今まであまりに被らなかったとしか思えない。さあ私の第1位は、はい、ザ・コンサルタントです。
被るわけないでしょ。
嫌
いじゃないですよ。
面白かったで、
面白かったじゃないです か, です
か。ああリベンジレストの代わりに入れてもよかった。
あそのくらい
よくできた。
でもこれだってね、主人公殺し屋なんですけど、はい、完全に発達障害なんですよね。
そうですね。
教えてますか。
そうで、その感じの描きっぷりが、
はい、手の仕草とかね、
そう凄まじいんですよ。あの綺麗な部屋の感じとか、はい、それとかまあね、
歴史を殺し屋の中でも多分一番面白いですね。うん、会計者なんですよ。発達障害で親父が超頭おかしいやつで、うん、兄弟2人を殺し屋にするようなぐらいの訓練、まあ、軍事衣装のすごい訓練を子供の時から施していて、まあ、ところが途中で発達障害っていうのが分かって、うん、施設に入れられて、うん、そうなった時に、まあ、大人になって会計士になっているんですね。通じに強いので会計士になってる、会計士なんだと思ったら実は闇の会計士で、ギャングのお金とか操りながら実は殺し屋ってわけのわかんない設定を、こんなバカみたいな設定、漫画みたいな設定、ヤングジャンプでいつやっててもおかしくない、闇の会計士みたいなタイトルでいつやっててもおかしくないタイトルをまさかこんな面白くする
そう。でもね、このね、その障害っぷりをね、とても温かい目で描いてるんですよ。
よかった。ネタバレのやつ、あ、まあ、じゃあ、
うん、
あ
の、まあ、そのね、結末のあれも含めて、
それが多分一番驚いた。
そこもそうなんですけど、
あれちょっと泣きそうになりました
。うん、まあ、実際ね、はい、本当誰とも関われないような主人公であるっていうのが、仕事はむっちゃできるんですよ。はい、だから、アスペルガーの本当に一芸に秀でてるタイプみたいなのを、とっても上手に描いてて、しかもそこを魅力的に描いてるんですよね。
はい、ちょっと精神的にヤバそうに見えながらも、それをちゃんと、ちゃんといい方向に使えればいい人になるよねっていうのをきっちり言えるジョークじゃなく、
うん、
こういう映画だからジョークにしがちなのを、
そう、
僕はそういう人には笑い取らない。
今年オールタイムでも1年間で、オールタイムじゃないや、年間ベストでも1位になると自分で思ってます、
ね。うん、もう2の制作始まりましたよ、
ね。あ、そうなんだ。
例えば近年の殺し屋映画の中でダントツですね。ジョン・ウィックなんかこんなの比べたらもうね、あんなもどうでもいい映画じゃないです
か。ジョン・ウィック1は結構
好きですよ。いや、
あれは楽しい。
2はね、まあまあでした。
赤映画と楽しく作ってるんですけど。
そう、そういうわけで。
本当に、いや、もう終わったですね。あ、さあ、ベアルックのあれ全然面白かったよ。夜に生きる。
夜に生きる、そうでもなかったですよ。
そう、だから全然面白くなかったですよ、あれは。
うん、
寝ちゃいましたもう、
うん。
起きたらまあついてるんですよ。あんなこれやってます。
そう。
まあ、コンサルタント、アカウンタントですね、タイメリ
カ。あ、そうですね。
会計士。
ジアカウンタントって
大体。数が、数が。
コンサルタントねえじゃんってあるんですけど。
コンサルタントの場面もいいんですけど、会計士の場面もむっちゃいいんですよ。
日本語のおかしさが分かる。コンサルタント出てきませんからね。
そう。コンサルタントないか。
コンサルタントじゃないっていう設定なのに。
まあ、アカウンタントって言ったら通じないですか。でも、会計士はちょっとまたね、
難しいから。
まあ、難しいんでしょうけど、まあ。
でもそう、コンサルタント。
なんと、2人から全く評価されてない。
評価してますよ。キングコングもそうですけど、してますよ。ただ入れてないだけで、
別に。驚きとしてはちょっと違うところ、は
い。見たこと忘れてるだけで。
よくできてる映画ほど、
よくできてる感が。
いえいえいえ。さあ、じゃあ、後藤さんの第1位は何だったんでしょう、はい、コンサルタントじゃなかったことにびっくりしましたよ。
もう絶対被らない。1個、ブラッドフォーザーしか被らない。どんなランキングなんだろう。
どんな
本当ですね。
ちゃんとアカデミー賞入ってますからね。
いや、まあ、これも、
エルだって入ってます、
ね。これもあれですよ。
はい。
あの、カナダのアカデミー賞これ、ね、静かなる
作品。知らないよ。
素晴らしいです。傑作。
これは、メッセージのドゥニ・ヴィルヌーヴが、カナダ時代に撮った2009年ぐらいの映画なんですけど、日本ではずっと公開されてなくて、あの、今年、ようやく公開された。
メッセージつながりで公開されたんです
ね。ドゥニ・ヴィルヌーヴが当たったからですね。うん、しかも、限定公開ですからね。
あの渋谷の未体験ゾーンっていう、ちょまだ DVD もそう出ると思いますけどね。
出てるらしい
です。で、あのカナダで実際に大学で銃の乱射事件とかあったんですよ。あのミソジニーっていう女性 差別主義者の男が銃乱射しまくった際が自分に自殺したって言って衝撃的な、
女性差別主義者だけど、女性が現代で社会的な立場を持っていくのが気に食わないっていう恐ろしい主張
を、ザ・ライフルを持って女性だけを本当に14人ぐらい殺して、で自分も自殺したっていう事件があって、で延々そのまあ、なんかナレーションで言うわけですよ、女性の恨みを、ね、男女どう、ね、平等とか言うんだったらオリンピックも男女一緒にやったらいいじゃないかとか、むちゃくちゃなことを、はい、で岸上のことをバーって言って、まあ、実際本人も、実際なんか親から虐待されたひどい生き方したらしいんですけど、まあ、とはいえってのもあって、でそれがちょっとこの構成的にもあの過去とか未来飛んだりみたいな、ちょっとそういうなんかシャックルしてるような感じもあるんですけど、本当に非常によくできて、もう抑制されて70分ぐらい結構短い映画なんですけれども、でその撮り方はやっぱりビルヌーブなんで、映像的にすごいちょっとモノクロなんですよ。モノクロ で雪が降ってる中なんですけど、その夜の闇の対比と明るい の中のところとか結構細かいところでやったりとか、でその銃撃のところとかもすぐできて、でそういうこういうあのなんすかね、大学校の銃乱射ものっていうある意味、まあ、ジャンルじゃないですけどあるじゃないですか、うん、エレファントとか、ね、あとあのタイトル言うとある意味もうそれがすでにもはやネタバレになっちゃうと言えないですけど、あれとか、
あれとか、ね、
はい、あのいないです、ね、じゃんやれよね歌うあれとかとかね、まあとかいろいろありますけど、
何のことか全然わかんない
です、まあ、その大学とか学校の
学校で人が死ぬ、まあ、このテロリスト事件みたいなことを学校で縮小して行うものみたいなのがあって、結構賞を取ったり、はい、よくしてるん
で、そういう学校の銃乱射ものの中でぶっちぎりのこれはもう
多分そうですよね、
映画ですね。であのジニー賞っていう、はい、カナダの、アカデミー賞って言われてあるんですけども、それでもう十何部門受賞みたいな、一番多分最多の賞取ってまして、でもここの後ぐらいからビルヌーヴァ、この後にかね、あれはあの灼熱の魂っていうのがあって、そこからもうハリウッドの方に移って、
ね、
あれも
ですけれども、まあ、作でしたかね、4年とかにしか1本しか取らない作品に凝り込まれて取らないって人だったんで、はい、
ですね、でこれも結構群像劇的な話がありました、犯人の視点と、まあ、その被害に遭った人の視点っていうのいろいろあったりするんですけれども、まあ本当にこれは大真面目にできられて映画なんですけれども、とにかくもう感動しまして、もうこの、ね、女性差別主義の犯人が本当に僕も他人とは思えない感じで、もう見ててですね、
こっちだ共感の違うところになって
きて、ね、自分を見てるような感じで、うわーみたいな風に見ててですね、これも3回見ましたね、映画
館。そうなんだ。
3回しか、そんな回数やってないじゃないですか。
そう、それをピンポイントに行ったんですよ。はあ、いや、もうちょっとやってましたけど。
こっち
やって
ました
ね、回数は。今年は僕は、同じ映画を2回以上見に行ったのはこの映画だけなんですよ。で、それで3回見てるっていうところなので。
まあ、見やすい
ラッドファーザーみたいに、
落ち込みますけど、
ラッドファーザー
でも最後の方は結構希望も持った割れ方はあります、
ね。だから白黒でやっぱし、血の飛び散り方とか、はい、雪の見せ方とか。に大学の中でみんなが逃げ惑う時もちょっと助けたりとかするシーンの美しさが、
さりげなく
さりげですね、もうどう考えても早く逃げた方がいいのに、ちょっと助けに行くあの感じとかがね、
逃げてすぐ、ね、学生したとかみんなエキストラなんでしょうけど、すごいみんなね、いい動きっていうか演技をするんですよね、多分それ演出がちゃんとなってるからと思うんです、演出の取り方がちゃんとなってるからと思うんですけど、
ま
あ、
そ
うい う
のも怖い、
いやこれはちょっと
ちょっと丸気なシーンもあってね、その単に学生が殺そうとしてやってきてるから、血で冷たくするような、ちょっとジョークみたいなシーンの怖さとか、現実さっきのね、投げ入れたみたいな、なぜそいつはそことしたんだろうみたいな、現実だからこそこれ変なシーンとか、
そうですね、実力犯罪者としては、もうトップクラスの
出来なんで、その時に生き残った方に絶対インタビューして、それも全部、その時のリアルタイム全部時間軸作って、本当に送ったことだけを撮ってるので。
まあ落ち込みますとか言うと、
そっか、
さっきだ女性主義女性差別主義者の気持ちになっていくところの落ち込み具合と、うん、そうだけどエレファントとかだとちょっと違うところのラインがあるじゃないですか、
そうですね、ファンタジーっぽくなんか
女性みたいな、
女性は怪異です、怪異
全く本当に最初の最後は事実しかないみたいな、
だドキュメンタリータッチですから、
もう落ち込むというよりは自分のトラウマを思い出してみたいな状態になってくる
んです、でもドキュメンタリータッチだからってわざわざ変なテロップが前から出てくるみたいな、そういううざいのもないんですよ、ちゃんと劇映画としてもちゃんと計算されてる
し、しかも最初の先は時間軸のシャッフルによって心がゆがこうかぎむしるような作り方、だから
最初見た時あれこれってなんか事件の前なの後なのちょっとよくわかんないように、あれちょっとミスリードじゃないんですけど、させるところもまあメッセージじゃないですけどあったりとかして、いやこれはもうねぶっちぎりですね、
そうか、
感動しました、
実はもので未来から話を取ってる中で多分最高でしょう、
DVD になりますかね、
まあ、なると思います
よ、多分決まってます
よ、なります
ね、わかりました、
ぜひ、
はい、はい、ありがとうございます、石島監督の第1位はね僕予想しますよ、
でもねこうつながりですよね、
ローガンですね、
ベンアフレックの流れ
そっくりローガンかガ、ね、ガーディアンズオブギャラクシー2だと思います、
ローガンはね30代 はい、もうそれはもうマンチェスターバイザシ
ー。ああそうか。
も
う
1位ですか。
僕の大好きなタイプ。
え大好きなの。もうなんか無理やり暗くて感じがして。
逆なんですコメディなんです
。どうかなーって思いました。
みんな言わないけど。
そうか。
超コメディなんですよ。
そうなの。
なぜかというと7年前、もちろんあれですよ、本人の側からとコメディじゃないですけど、うん、7年間前、7年前のすげえ大失敗。まあ自分の子供殺してます
ね。そうですよ。笑うに笑えないですよ。とんでもないやつですよ。
それを普通笑えないです、うん。もちろん笑わそうとしてるわけではないんですけど、笑いになるように。何、うん、かというと、どうやってそれを乗り越えていくのかしたら、ちょっと思い出にしていくしかないんだっていう作業をするために、どうやったら思い出なかったら、そのことによってちょっとユーモラスになってしまう瞬間っていうのをすごく丁寧に描いて。それをうまいのは、多分、うん普通の人が考える映画の成長を全くしません。素晴らしいのそこなんですね。普通だとアメリカ映画ですから、うん、じゃあうまくやって希望を目立って抱いていこうよってなりそうじゃないですか。全くさっきにこの主人公の大失敗に寄り添うのでそれは人間失敗は乗り越えられないよっていう
辛すぎて
地獄のような映画をコメディで撮るって恐ろしいことをやっていてこんな地獄な状態でしかも人間はこんなことで簡単に成長できないっていうことを突きつけるにもかかわらず、
うんうん、
ちょっと希望がある
お
ちゃんとそれが映画的になっていて、
うん、
さっきの静かの先もそうですけど、
はい、
もうあのカナダっていうアメリカの、ニューヨークの奥の奥地だから、うん、ベン・アフレックと同じでマット・デーモンが自分の監督作として準備してたくらいなので、
はい、
でマット・デーモンがプロデューサーですから、
あ、そうなんだ、
だから同じ2人の作った会社がプロデュースしてますからなので、まあまあ有名なボストンの隣の町がマンチェスターバイザシー。
僕ね、マンチェスターっていうか、てっきりイギリスが舞台だとずっと思って見てたんですよ。ね、あれなんつって。
ボストン映画だって思ったから、僕もそれ調べてから行きましたよ、さすがに。タイトル入りを。嘘、その、ボストンのちょっと1時間半ぐらい行った先の無名の町。別、うん、にボストンなんで雪にも降るわけです、冬。うん、主人公の仕事はマンションの雑用係なんで、
うん、
雪が降った時に、まあ、雪かきしたりとかみたいに。うん、映画で素晴らしいのは、雪。っていうと水っていうことによって映画が全部ちゃんと構成されていて海の街で海の上の思い出だったりとか雪に降って凍って水が動かなくなって動かないとかっていうことと火がちゃんと対比になっていて映画が最初から最後まで氷がどうなっていくのかっていうことで映画の希望を描きつつ主人公に成長が全く見られない、まあ、めったくないとちゃんとさっきみたいに映画的な文法では成長しているように見えてるけどいわゆる簡単にこういうことがあったから乗り越えていこうよってなった時に あ俺も乗り越えるよってなるような言い訳が一切ないです。
うーん
主人公が全く成長しないと言ってもいいぐらいもう最後まで失敗をトラウマに抱えたまま俺の人生はひどいもんだと思って生きていく話をまさか堂々とコメディにして取り上げると
。そうかコメディだとは全く思わなかった。
あだから日本人的に見ると向こうの人もだから半々に分かれてるらしいで、うん、コメディに入れてる人もいないぐらいなんで要するにもう一人あのお兄さんもいてそのトラップを失敗した主人公のお兄さんがいてお兄さんが死んでしまうんですね、うんうんうん、病気で分かってた子ですけど、うんうん、その息子が残るんで、
う
んうん、息子の後見になると。
そうあの息子がね、うん、やりちん野郎でムカつくんですよ
超二人二股かけてるけどどっち選ぶのかっていやその時に
どっちも可愛いよ
どっちも可愛いから選べるわけないだろうって選ばないっていう恐ろしい子なので、うんでこうそのバンドのメンバーだったりするからバンドでやるんですけど、
う
ん、そのバンドの曲がまたひどい曲でね
そうそうそうそう
クソみたいな70年代のパンクの中焼き直しみたいなひどい曲をやってたりとか、うん、うまいのはそのお兄さんがなぜそのトラウマ抱えて一人で暮らしている主人公の後見人に息子の後見になってくれて頼んだってことは二人でその自分たちの傷を支え合えっていうこともあって、
うんうん、
その息子は希望なんですよ。
うーん
だ息子が成長することは多分彼の成長
につながる。あいつ生意気なことばっか言っててねイライラしましたよあっち送れこっち送れっつって
そうすると、ね、生活にあるわけですイライラしてるってことは自分のトラウマのことに構ってる場合じゃない。
僕がイライラしてるんですよ
イライラするんです主人公もイライラするだからそのイライラは生活なんですよ。自分の手がかけなきゃいけない人間がいるっていうことですね。すごくよくできた子供だったら、うん、じゃあお前頑張れって終わってるかもしれないけど、うん、すっごい面倒かけたりもうそれ無理だよってんのにもう言ってきたりとか注文したりとか、
うん、
別にボストンで暮らしてんだからボストンにお前も引っ越すんだって言ったら俺はこの街で暮らしたいからやだーとかでバタこねたりするのに対して、うん、なんでだよお前俺と暮らすんだからもうしょうがないんだよとか言っても絶対聞かないとかみたいに、うん、別にその生活の揉めていく最中によって、うん、あ この人人間戻ってくっていうのがちゃんと分かってて、別に彼がコメディでこれが悲劇っていうふうに、ん、コメディの少年と悲劇の大人がどうやったら一緒に暮らしていけるかっていう話を見せることによって、うんうんうん、コメディになってるんですよ。
義理のお姉さんだかなんかが途中で街でばったり会うじゃないですか。
あ、てか自分の奥さんですね。
元、え、元奥さん、
はい、元奥さんです。
元奥さん、
ミシェル・ウィリアムズは元奥さんですよ。
あ、え、そうでしたっけ。で、すごい気まずい、すごい謝るんだけど、はい、もう決して許さないみたいなあそこがねとっても良かったですね。
それはですね、義理のお姉さんではなくてですね、
誰でしたっけ、親戚のおばさんみたいな、
そうです、あの全然関係ない近くに住んでた人です。
え、そうなの、血縁者のなんかそういうあれではないんですか、血縁ではないけど、
それはそれはお葬式で会うしです。
町で
会うのは関係ない人です。
え、
お葬式であの奥さんに話してて絶対許さないわっつってるのは、
違う、本人が許さない、あの謝ってくる、おばさん、女が謝ってくる、道であって坂道みたいなところで、
あれ奥さんです、元、
え、元奥さん、
奥さんです、最初奥さんの地下で怒ったりとかしてるミシェル・ヤムです。
あれ元奥さん、
元奥さんです。
そうそうそうそう、
あ、そうなんだ。
そのシーンがまた恐ろしいシーンになってるんですよ。すさまじい、ミシェル・ヤムズってまあ日本だとあんまりねこうなってますけど、アメリカだとアカデミー主演女優賞4回ノミネート
を受け
る
なんで
って言われてもそれはそういう話だから
子供だからじゃない、
え、殺されたの、
自分の子、
そうですよ、
殺されたってことなんでしょ、元奥さんって、
元奥さん
怒ってる人はそうですよ。
え、
二人の間の子じゃないの、
え、
そう、二人の間の子です。
あ、え、
で多分その友達が一緒にいて、
そう、
なんか別の人物を勘違いしてた、
そうかな、なんかちょっとだいぶ前に見たから、
うん、で多分もう一人怒る人は本当に三家の近所で私知ってるわっていう人が怒ります。
そうか、
多分こっちゃになってるかもしれない。
そうだね、
シーンでは怒ってるんじゃなくて、怒ったのよっていう話をした後、まあネタバレに近いからそのシーンでアカデミー上映、今回もアカデミー、その実は6シーンぐらいしか出ないんですけど、アカデミー上映女優賞にノミネートされたぐらい、そのシーンの凄さが、そのシーンとその別の回想シーンとのギャップの凄さが、そのアカデミー上映女優賞にノミネートされた理由だってわかるぐらいすごいきついシーンなんです。なんで多分すごい印象に残ると思います。まあそういうふうに一人一人芝居が、それさっきマットデンは自分でやってて、監督もしてってつもりで準備した作品なのを、まあ、さっきベン・アフレックの弟のケイシー・アフレックがやって、
ええ、
まあ、今回のアカデミー主演女優男優賞を取ったんで、理由がケイシー・アフレックの芝居って何もしないんですよ。もう恐ろしいぐらい、多分日本の役者の芝居とか、ケンさんに近いぐらい、ほぼ感情もあらわにするシーンも少ないし、さっきの
心を閉ざしてる役
ですから、ね、そう、役をに合うんですよ。だから、で、うまいのは、普通それだとちょっと受けてしまう人がやって、マットでもやると、多分本当はいい人なんだなって感じがして、心苦しくなってるんですけど、ケイシー・アフレックの場合、何も反応しないから、大丈夫かな、この人って思いながら見るから、心配になるっていう、いい、立ち直るだろうと思えないっていう感じが素晴らしくて、それによって多分取ったと言われてるんですよ。
なるほど。
普通だとあの2人だともうちょっと反応するはずなのに、さっき言ったやりちんでどっちか2人か選べねえよって言われた後に、しか言わない。もうちょっと反応してよと思うのに。
あのガールフレンドのお母さんにむっちゃ誘われるんですよね。その時にものすごい迷惑そうにされてるのが面白かった。
嫌な顔
して。酒があるから飲みませんとかすごいかっこいいからやったんです。誘われてなる。一番かっこいいじゃん。面白いシーンがそれで、なんとかやって先生彼女とやりたいから。なんとか おじさんなんとか彼女とやりたいから30分お母さんと話してよって30分でいいからさって頼まれて、奥さんもだってあの彼女と飲みたいわとかって言ってたから、2人でこう30分いるはずじゃないですか、いるはずなのに10分ぐらいであの人と話すことがないわって逃げてくるぐらい何も話さないでしょ、
うん、
人と一緒にいたら多分人が気まずいっていうキャラクターをまさか2時間10何分ずっと、まあ回想シーンは違いますけど、ほぼずっと全く話されない、もうすごく気づらい気まずい人と、すごくさっき言ったやりちんでもモテまくるような若者と2人が喧嘩する話だと思うと、とても楽しい、楽しい、その2点をうまく描いたのはなかなかないんですよ、やっぱり悲劇を悲劇としてかけますけど、悲劇をコメディとしてかけたら、まあ、まあ、で一応今年のアカデミー脚本賞、オリジナル脚本賞ですから、
そうですね、
はい、そこが評価されたと言われてます、
うん、1位、
1位、
これもうぶっちぎりの1位、
ぶっちぎりですね。
そうなんだ、
全部見ろって言われるんですけど、はい、小泉さんが見たくないっていうか、
やっぱりこれです
よ。見てない、
超へこみますよ。
僕は全然進めてない。
そうそう、小泉さんが僕が見ろって言ったら、いや
はい、そんなことは言わないですよ。
そうだって言ってたじゃないですか。子供が死ぬ映画ドン引きだって。
すごい違いです
よ。子供が死ぬところでドン引きなのは、
違う映画。
トレインスポッティングですよ。
ああ、ね、あ、赤ん坊。え、
そうそうそうそうそうそうそう。
二つとも勧められてどっちも見てないんです。
地獄の辛さも同時にありますから、ね。だから日本だとそういうどちらかというと上場の宣伝をされてるんで印象がおかしくなりますけど。
うん。いや別に見るなとは言わないですよ。
面白いですか？
うん、暗い。
日本人だね。どちらかというと情緒に流されるんで。
だから
辛い。
何を見たらいいかって聞かれて、これ見たらいいどうかって聞かれた時に、俺は光をくれた人って。どっちかって言ったら絶対こそっちですよ。
でもそれは1位じゃないの。
1位じゃ2位でした。1位はコンサルタントです。
楽しい。
はい、じゃあ
剣穴といか
穴剣一本しか被らないという恐ろしいことが起こりましたね、はい、その他楽しかった映画を紹介させてください。
ザネット僕も実は、
ザネットもね、もっとね近かったら全然入れて、ほぼ忘れちゃったっていう理由で入れてないんですよ。
そうですね、あんまり分かってますよ。キム・ギドクの一応
見ました
ね。アシュラもね、今年の韓国映画じゃ一番僕は楽しかったんですよ。
期待が大きすぎましたね。
ただね、この日コンディションが悪くて、途中でうとうとしちゃったっていうので入れることができなかった。
でアシュラ期待が大きすぎました、ね、
そう、ララランドはとっても楽しかったですし、
逆映画ね、チンピラ、ダメなチンピラがダメな中でどうやって頑張るかっていう話なので、
もう暴力シーンもね素晴らしくてね、エグさは一番でしたよ。
だから一番辛いのはダメな悪徳刑事ですけど、悪徳刑事が自分の足に使ってるやつの名前があだ名が棒切れだったりするね、うん、ひどい扱いを、うん、ダメなやつがダメなやつをもっとひどい扱いして、ダメなやつの上のやつがもっとダメなやつで、すげえ偉そうにしてるやつも所詮師匠に過ぎないぐらいな、うん、もっと上のダメなやつが、悪の上の上がいるのに、その下の狭いところですっごく嫌なことがずっと起こるやろう
ね。あのね、アシュラ、コクソン、お嬢さん、うん、なんか結構韓国映画キワイのがいっぱいあって楽しかったけど、どれも
続いてました
か。そう、ザネとも僕の言ったトンネルも韓国映画です
かね、そうそうそう。ドクターストレンジはね、もう CG がもうお腹いっぱいなんだけど、もう表現が突き抜けてる感が凄まじい。
近年のマーベルものの中ではもうダントツに面白かった
です。ああ、僕はアントマンの方が上ですよ。
あ、なるほど。あ、それはもう
子供が出てるから
ですね。あれ、
子供が出てるから
です。そうですね。でローガンはね、見た直後あんまりワクワクしなくてがっかりした記憶があるんだけど、うん、思い返すとやっぱ良かったなって、なんか悪い印象を抱いてしまったな
って。敵がそのクローンっていうか、あのね、それでがっこっこけました
よね、
う
ん、それありますね、ま
あ、でも赤猫みっぽいなと思うんですけど、あれは、うん、
そこはなんかそのまたね、ゆかりのなんかかつての仲間でもいいですし、完全オリジナルでもいいですけど、同じ自分っていうのが、
そう、
あんまり全部自分で説明する
ね。クローンの、クローン的な女の子は愛情を注ぐのに、ね、弟的なやつは殺すんだって思ってね。
まあ、それは自分に歯向かってきますからね。
まあ、そういうのが殺しに来るから。
まあ、バーサーカー状態ですからね。しょうがないっていう。
一応、うまいのローガンタイトルなんで、要は自分ローガンですね。ウルバリンですよ。ウルバリン、年取ったウルバリンと、うん、まあ、発見しプロジェクト X も、あ、プロジェクト、プロフェッサー X も、要はローガンを見つけて人間にした人なんで、ローガンなんですよ、実を言うと。
そう、
でしかも自分の精子を使ってできたミュータントの X23 もローガンなので、要はその後でくるクローンもローガンじゃないと実は映画として間違ってない。
ローガンだらけだ。
だから逆に言うと、もう想像するんです。クローンが、自分のクローンが攻めてこなかったら映画としてはダメなぐらいの映画なので。
ね、なんかだけどみんながみんな絵つべでね、それもなんかもう飽きてくるんですよね。
いやもう西部劇ってそうじゃないですか。
まあまあそうです。まあでもそれは、ね、
過去の自分がかかってくるっていうのが、
うん、だから分かりやすすぎませんか。
いや、そうだから、その分かりやすさをだからそれだけ突き詰められるかどうかの勝負に出たか出ないかですから。
はい、
はい、
じゃあ他に何かあります
か。あ、どうですかね。あ、でもお嬢さんはでもベストで入れてもいいぐらい面白かった
ですけど、ね、お嬢さんはね、面白かったけどね、途中でちょっとうとうとしちゃったんですよね、第2部の、
第2部がね、
真ん中、頭のあたりで。それが
第2部の頭面白いですけどね。
そう、
第1部の後半が面白くないんですよね、
実は。そうかも。
あ、そうです、面白い。僕はあれでも、
最後は面白いです。精神が見たくないですけど、もうちょっと前に1回精神が。
まあ、長いんですよ。
それ分かる、分かってたのに、まだやるのと思って。
まあ、ただなんか、あの変なミスリードじゃないですけど、あの辺は別になくても、今は別に変なミステリーのみたいな、だまし、うん、観客に対するだましみたいな、別になくてもいいかなと思いましたけどね。うん、まあ
そこの映画ですからね。
まあまあまあ、ミステリーですから。
まあ、お嬢さんはね、どっちかというと、第二次世界大戦ぐらいの日本軍が制覇してる感
覚。まあ、片言の日本語が辛いっていうのはありますね。
そ
う、
そう、それが逆でしたわ、さっきのは。じゃあ、今やってる。
はい。
今やってる
韓国映画ってます
けど。今やってる韓国映画があるんですけど、
はい、
が、名前なんだっけ、また2枚思い出しますからね、はい、今思い出すからね、うん、今思い出しますからね。
シネマってあれ反逆のノワールじゃなくて、
反逆の後にやってる、普通にやってる韓国映画で、
いや、ラッキーじゃなくてですか、
ラストプリンセス、
ラストプリンセス、
はいはいはい、ラストプリンセスは恐ろしいことに日本語一個も変なのないし、
へえ、面白いんですか。
日本、韓国人がやってたりするんですけど、うん、まあ、ちょっともちろん日本人なんで分かっちゃいますけど、うんうん、それでもほぼ韓国人がやってる日本語でさえも、うん、ほぼちゃんとしてて、
うん、
でみんなよく見た人が日本人をひどく扱って書いてるってなるんですけど、そうでもないんですよ、ちゃんと冷静に見れば、だからそれで言うとお嬢さんと並べてみると、いかに星野って人が耳がいいのかっていうのが、ちゃんと日本、戸田奈穂さんとか日本人キャストも何名か出てて、すごいちゃんと日本語綺麗で、あの皇族の話だから日本語がまあ綺麗、ちゃんとしてます。だからそれで言うと、それを見てしまうと、
はい、
暗殺だったりとか、
ああ、
暗殺はなんか
お嬢さんの日本語の
強
さ
に、ね、
暗殺でも楽しかったですよ。
楽しいですよ、
今年に入って新潟でやっと見れたんですけど、
ゆるい感じでしたけど、
うんうん、まあ、ワクワクしましたよ。
冒険者ですね。
そう、韓国にあのロケ撮影所ができたんですよ、
うん、
あの当時の第二次世界大戦の頃の韓国の街を作った、
うんうん、
撮影所ができまして、
うん、
すごく安く借りてちゃんとコントロールできるので、今韓国映画界はあの当時の映画さんめちゃくちゃ
なるほど
いっぱいできていて、
な
んでもちろんこうね、いろいろありますけど、
はい、他に何か辞典などありますか。
ありますよ、辞典は、まあ、メッセージはねやっぱ入ってしまったんですけど、僕はでもラビングを寄せたい。
ラビング何ですか。
はい、ラビング、愛という名の二人、まあ、ラビングさんが
本当にシネコンとか
で本当の名前なんです。ラビングさんっていう実際の事件が、ラビング法って法律があったの、実話を元にしたので、白人と黒人が結婚、まあ、昔のアメリカの南部だと白人と黒人の結婚は違法だったんですね、
はい、
その初めての白人と黒人の結婚した夫婦の話なんです、
うん、それ劇場でやったんですか。
劇場でやりました、ちゃんとシャンテでやりました。
シャンテ
か、
全く知らないです、存在された
の。監督もあの、はい、マッドとか、
あ
マッド、あの人
期待してみたらそうでもなかったやつ
ですよ、あれは南部映画のあれですけど、
なんか、
ね、別にあの、うん、それでも中尾さんも同じで、さっきのオルネートボストンとか同じで、はい、その地方でしか撮らない、
はい、
でこれもまさにその当時のその地方の話なので、
はい、まあ、誰が出てるんですか。
ジョエル・エドガートンと、
あ、ザ・ギフトよかったですね。
で別に何がすごいって、多分この夫婦ものなんですよ、しかも結構何十年、
あ、なんか横
すぎて何十年もかかるんですけど、多分僕見た実話の中の夫婦の中で、こんなに2人でお互いを協力し合う夫婦みたいなの僕初めてですね、映画の実話でも、はい、こんなに喧嘩しないでこんなにちゃんと人の話を聞いて、はい、じゃあこうしようと判断をしてちゃんとして、ちゃんとその突破していく人たちを見たのが、
そんな、資料館よるんですか。
いや、恐ろしいです。あのだってこの状態で2人で話し合ってちゃんとやれるっていうぐらい、はい、危険な状態になってこうしてこうしてこうしましょうって話を、ちゃんと家族も一般の南部なんで黒人の家族にちゃんと話しに行って、こうしてこうしてこうしたいんだけどどうかなって話すシーンがちゃんとあり、ちゃんとプロポーズするシーンもこうして僕はこうしてこうしたいから君と結婚したいんだみたいに、
要するに
一個もそういう普通だと省いて省略してもなってますよって指すんじゃなくて、こうしてこうするからこうしようと思う、どうだろうかって相談してじゃあこうしようってやる、実話だからという、実はそのシーン残ってるわけないのに、あ、こういうふうに人って納得してこういう判断をしてこういうふうに2人でやっていくんだなっていうシーンがずーっと続くようになって初めてです。さっきのダニエル・ブレイクよりも多分一個一個の過程を丁寧に見せてる
ので
、
へ
ー、さっきの言うと、さっきの違法になる、例えば隠しと黒人で結婚したってのは隠しで違法なんで、隠し当時いっぱいあったら隠して結婚してるので でも隠して言うのはちょっと自分の中の納得いかないんだよってんで周りにちょっと話してしまう。それも彼のキャラクターで、で話した後見つかるから当然見せしめとして捕まって裁判でこうなって、離れて暮らすなら許していいよってなるけど離れて暮らすのは夫婦じゃないからって話し合って、じゃあ離れたくないけど隣の州に行きましょうって二人で隣の州にいて7年間暮らすんですけど、やっぱり帰りたいってなった時に奥さんがうわーって奥さんはなるけど、旦那さんは、うん、それでも本当に帰りたいのかいって話をちゃんと聞いて、うん、じゃあ帰る方法考えようつってちゃんと話し合ってちゃんとテクニック、こうしたらこうなるよねって場所を見つけて、その場所にちゃんと行って仲間の助けを入れてちゃんと暮らしてみたり、あ、こんなに普通のことを普通に話すだけでちゃんと映画なんだなっていうのをやった。多分映画見たら本当に人生でも 2,3 本しかないぐらい、
ちょっと見たい。
そうですね、
全員話し合う映画。
DVD 出てるんですか？
まだ存在すら知らなかった
かどうか怪しいですね今。
まだ出ますよね。ただ
多分夫婦を見たいと思った時に多分一番いい夫婦、
羨ましいですね。
超すごく大変なことになってるのに全く二人の愛が壊れない。
しかも実際、まあ、ラビン号って言われるその二人のことで法律が変わったのもあって、はい、取材シーンがあの前よりいつも彼の映画に出てる、マイケルなんだっけ、まあ、ちょっとあのまあまあ、有名な役者さん、まあ、今よく主役とかって言ったりする、スーパーマン・オブ・スティールだとは敵のゾッドショーがやった、
うん、マイケル・シャノン、
シャノンが、が、まあ、いつもこの人の映画出てるのに出てこねえなと思ったら急にそのこの事件自体を取材した記者として出てくるんですけど、その普通取材してるシーンって大したことないからあんまないはずなのに、まあそこが長い長い10分ぐらいその取材だけじゃ何もないけど、話聞いてなんでそうしようと思ったんだいと、なんで話さなきゃずっと暮らしたはずなのになんでわざわざ話したんだいみたいなことをちょっとだけ話したら、他がほとんど2人が暮らしてるシーンを写真撮ってるだけのシーンなのに、さっきのそのずっと2人が幸せな夫婦が幸せに暮らしてるってシーンがやっとちゃんとあるんで、まあなんか投げてくるんですよ写真撮ってる。実際の本当の写真の再現をわざわざやってるけど、普通その再現ってそのシーンだけやって再現させるんですか。そうなる前提のシーンまでやってそうなっていくのをして、そうなっていくのを見て、うん、あこれかって気づいて写真撮るところまでちゃんとやるので、うん、もう丁寧にこんなシーン丁寧ないともいいじゃん思いたくなるぐらい丁寧にやったのに、なんか2人の芝居が良すぎて、まあ、その女性のあのムーンライトの確か出てた。あ、違うな、はい、
別の映画、うん、まあ、南北戦争の頃の映画に出てた、
うん、マシューマコノヒーが実在の人をやった。
ああ、映画にも出た黒人の人で。ありましたね。はい、ましたけどね。本当に、ヒューマントラスシネマシューマコノ
ヒー。南部の二人が、本当に南部弁、はいはいはい、南部なまりで、普通に、普通な暮らしをやってるシーンの、だからよくある、ね、なんかドラマチックになるんじゃなくて、記者が来る時も普通に巻き割りしてて、なんだいって言うと、あ、殺害依頼してた何々だけど、あ、何々か、じゃあちょっと待ってくれ、巻き割るから、みたいなことやってるのをで見て、みたいなシーンが結構あるのに、それの幸福感がすごいんですよ。要するに、トラブルがいっぱいあって、なんとかここで暮らしてるのは分かってるから、あ、2人が普通に暮らしてる瞬間がなんて素敵なんだろう。本当に素敵な夫婦を見たければこの映画
見ないっていうのはもうリベンジですのが見てる場合じゃなかった
ですね。だから逆にだから映画館行くとおばちゃんがずらっといてなんかこう気まずいんですよ。
そうか、うん、お客さん入ってたんですか。
お客さんはねやっぱその嗅ぎつけるのシャンあのシャンテってそう嗅ぎつけるおばちゃんがいるので、
アイインザスカイもシャンテでしたよ。
そうです、シャンテはね嗅ぎつけるおばちゃんの層がすごくて、なんで5人ぐらいでもうその時に会を作ってきたんだなみたいなお客さんがね、こうやってすごくペチャクチャ喋りながら映画になるともちろん静かにいる人が、
シャンテは今年は手紙は覚えているぐらいしか見たあれもいい映画
ですよ。私は見てないんですよ。
カビンは本当夫婦のいい夫婦の話を見て、しかもドラマチックを見る、しかも映画の構成としても一番静かに家庭を見せる、僕がやりたい人のスタイルとしては多分史上一番ぐらい。
なるほど。なんでベストテンに入ってないんですか。
いやだけどね、あのね、実を言うとですね、はい、オチのオチなんで実際知ってると分かりますけど、はあ、あまりのオチに心がね、もうね、これ映画としてどうなんだろうと思うぐらいの
オチが、欠点があると。
欠点じゃないですよ。実話なんで、はあ、しょうがなくて。悲しくてもうなんか辛いんですよ。
なるほど。
逆にちょっと話したいみたいな。
もう、しかもそのね、見せなくてもいいのに映画としては、実話だからちゃんとやるこの人の丁寧さによって、お客さんも全員すいい話だ、うわーってあったのに、最後のそのシーン見て、 ってみんなが声出すぐらいなることわざとやるんですよ。だからやっぱりすごく誠実
ですね。
すごく誠実なんですだから。
なるほど。ラビング愛という名の2人
ちょっと見ましょう。
そうですね。
ラビングで行くという
のは時点ですけどね。
さあそれではね、もう3時間もやってますよ。どうもありがとうございました。
全く被らなかったですからね。
ブラッドファーザーしか被らなかったね。
いい映画ですよブラッドファーザー。
さあそういうわけで、はい、またじゃあ下半期って言いますか今年のね、
そうですね、
2017年ベスト10を年明けに、はい、2018年の頭にやりましょう。
はい、すでに2本3本ぐらいも変わってるんですけども、
はい、じゃあもう一つけどねもう変わってるんです。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
なかなかありがとうございました。